北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
ややマスター、今日も来ましたよ。
お、来た。
何ですか。
よ、人気者。
何ですか、やぶからぼ
ん。よ、人気者。
いや、
他のポッドキャストにお呼ばれしてさ。
いやー、まあ、めったにないんですけどね。
また暴れ回ってきたらしいじゃないですか。
相変わらずね、本当に僕の悪い癖ですよ。もう、人の番組に出てね、出しゃばるだけ出しゃばってね。はい。
はい。
で、うん、充実してましたなんて言ってさ、ドヤ顔で帰ってくるって本当に格好悪いと思うんですけど、ですね、もちお的脳筋雑談という番組にね、ちょっと声をかけていただきまして、出演をさせていただきました。もしよろしければ、そちらの方もね、お聞きいただければと思いますが、すでにね、なんか、こう、愛の手も入ってますけども、今回はゲストがいらっしゃいまして、愚者宮ファミリーより、飛び虫さんです。こんばんは。
どうも、こんばんは。
よろしくお願いいたします。ね。
お願いします。
まあ、今週というかね、もういろいろニュースはあったんですけれども、いやー、ショックだったのがね、ケイシー高峰さんがね、お亡くなりになってしまったということで、ね、ちょっと、これはね、やっぱ、私なんかもね、やっぱ寄席とか行く人間でしたし、ああいう漫談がそもそも好きなんだよね。こう、一つ芸として。なんでね、マスターとかいかがです？
いやー、もう大好きでした、この人。
あマスターも、やっぱり。うん。
もう僕はね、土地柄ね、なかなか寄席なんて、いけないですけど。
はいはいはい。
まあ、商店とか見てて、
うん。
出ると嬉しくてね。
いやー、ね。
うん。だから、僕にとっての、まあ、平成というよりは昭和のお笑い芸人さんっていう感じがしちゃうんだけど。
はいはいはい。
牧伸二さんとケイシー高峰さんかなっていう。はい、僕にとってはね。
やっぱり、
ね、二人ともこれでもう、旅立たれてしまったということ で、
う
ん、
そうですね。
非常に寂しいですね。
いわゆるまあ、お二方ともその漫談って言われるね、和芸じゃないですか。うん、で、こう、うん、お一人でね、こう、されるんですけれども、どうですか、ドビムシさん。やっぱりこう、なんとも言えないこうね、オンリーワンの魅力がある芸人さんだったなと僕も思うんですけど。
いやー、もう最高でしたもんね。
そうそうそう。
だからもう、それこそあれですよ。笑点、うん。本当に子供の頃から見てたんですけど。
はい。
まあ、ケシー高峰師匠が出てきた回は、とりあえず当たり回ってい
う、ね。そうですね。
もう、4歳5歳の頃からもうゲラゲラ笑わせていただいてましたし。
まあ、割とね、こう、下ネタも多いんですよ、割と。
そう。
うん。多いね。
そう。だけど、聞いてて、なんかあんまりこう、どぎつくないっていうか、こう、なんていうんですか、うん、お茶の間でこうね、そういう聞いてても、なんてそんなにこう、変な空気にならない感じの、和芸というかね。うん。
いや、だからもうあれは芸ですよ。
いや、本当にね。
本当に。
あと、やっぱりね。
初めて僕寄席に行った時に。
はいはいはい。
全然狙っていったわけじゃないけど、師匠がね。
あ、すごいですね。
いらっしゃ
る。いやー、それは。
生ケイシ
ー。生ケイシー。
すごいね。
で、聞いてたんでね。まあ、いろいろ本当に、あ、一つの時代が終わったな、って。いう感じだよね。
間が何とも言えないですよね。こう、なんかこう、時としてすごいためを作るじゃないですか。こう、お客さんに向かって、こういう病気、なんていうかしてますかみたいな感じでこう。で、割とこう、ぐっとためたりなんかして、あの辺のね、こう、間の作り方がやっぱりお上手で、こう、ぐっと引き込まれるんですよね。そういう間を作ることによってね。次何喋るんだろうみたいなね。うん。
うん、
で、どうですかね、まあ、最近のね、まあ、なんていうんですか、お笑いなんかを見ますとね、こう、まあ、 な、まあ、ね、これを引き合いに出すのが適切かどうかはわかりませんけど、まあ、M1 とかね、ああいう制限時間がある中で、こう、喋りをしなきゃいけないみたいなものもあってね、こう、なかなかこう、贅沢に間を使う笑いっていうのが、うん、まあ、なかなか最近あまりお目にかかれないかなという印象もあるんですよ。だから、こう、そういう時にね、ああいう、もう漫談でほんと一つ道を極めたような芸人さんが出てくると、逆になんかすごい存在感があったりしてね。
うん。
いや、やっぱり稀有な芸人さんでしたね、本当にね。
いや、もう本当に。
なかなかこういう人も出てこないかなという。なんとも言えない、こう、山形弁のね、こう、鉛といいね。非常に私なんかも東北の人間なんでね、馴染み深いところもありましたし、あとはね、まあ、よく NHK の AM とかでやってたんですけど、演芸番組が結構あるのよね、ラジオっていうのも。
はい、はい。
そういうね、ラジオの演芸番組に出てくるとね、またほんと面白いのよね。こう、もちろん音声だけなんだけれども、非常にもう絵がもう想像できる。もう目に見えるような感じでね。うん。
うん。
非常にね、なんかこう、惜しい芸人さんがまた一人旅立たれたなという感じがしております。さて、予告してましたけれどもね。今回は、先日、めでたく最終回を迎えました、アニメ、ケムリクサーにつきましてですね、喋ってみようということで、まあどうでしょう、どこまで喋れるかどうかわかりませんけれども、まあね、いろいろと3人で、あんなとこが良かった、こんなとこが良かった、あるいはね、感想なんかもね、お話ができればなと思っておりますので、本日もマスター、そしてドミムシさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
グラッチェ。
はい、それではね、今回は、先日ですね、最終話を迎えました、まあ、2019年冬アニメケムリクサについて、お話をしていきたいと思ってるんですけれども、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけども、様々な、謎、伏線、散りばめられた作品になっております。で、今日はですね、おそらく喋っていく中で、どうしてもですね、ネタバレになってしまうような話もかなり、出てくるかと思いますので、まだ、未視聴の方、はですね、ちょっとこう、まあ、聞いていただくのをちょっとご注意ということで、ネタバレありますよという最初に注意喚起をさせていただければなと、思っております。で、まあ、マスターとはね、実は、愚者級ヨアの第1回でしたか。で、まあ、ケムリクサー途中でしたよね。何話まで聞いた段階だったかな。
あの時で5話くらいだっけ？
うんうんうん。そのぐらいだったような気もしますけどもね。うん。なんとなくおしゃべりをした記憶もあるんですけれども。
はい。
まあね、今回、完結したことによって、あの時に話してたことで、まあ、いろいろ答え合わせができるところもあるのかなとは思ってるんですけれどもね。うん。まあ、例えば、まあ、最初にね、ケムリクサーがどういうアニメかっていう、まあ、簡単なアウトラインとしては、まあ、なかなかね、説明自体難しいところではあるんですけれども、まあ、こうね、非常にこう、ポストアポカリプスっていうんですか、最近覚えた言葉なんですけど、まあ、廃墟が広がる世界にあって、まあ、リン、リツ、リナといったね、三姉妹、が、まあ、水を探してると。で、まあ、そこにね、赤虫っていう、まあ、なお敵対するような、謎の、敵もいるんですけど、そんな赤虫と戦いながら水を探してるんですけれども、まあ、ある時ね、記憶喪失をしているような青年若葉と出会って、まあ、そんな若葉と、この、リンリツリナが、水を探して、旅をするというような、まあ、アウトライン的にざっくり話すとそういう、感じにはなるのかなと思います。
ちなみに、配信放送開始が、2019年の1月9日。
はい。
で、独占先行配信が Amazon プライムビデオと。
そうですね。うん、はい。
で、その他は、まあ、MX だったり、BS 富士だったりで、まあ、テレビでも放送されたと。
そうですね。はい。
いうことで、Amazon プライムビデオで見てる人が結構多いのではないかなと。
そうですね。今回はその、まあ、制作手法ですかっていうところでも、かなりアマゾンさんの、まあ、大きな支援を受けて作ってるという形になってるんですよね。うん。ですので。
ちなみに、スタッフは、う
ん、はい。
はい。
どうぞ。
スタッフは、原作、脚本、監督が、たつきさんと。
そうですね。はい。
うん。
で、アニメプロデューサーが福原さんということで、はい、アニメーション制作が八百万という。
そうですね。
はい。はい、獣フレンズの1を作った方々が、
うん。
はい。
もう、
制作しておられると。
そのまんまですよね。はい。うん、ほぼ体制としては一緒と言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい。
そうですね。
そういう形になっているというところで、はい、まあ、なんと言ってもそのパートナーシップ方式っていう言葉がね、一つこう、今回はクローズアップされましたね。いわゆる、まあ、制作委員会方式ではないんだというところで、まあ、なんて言うんですかね、こう、非常に、まあ、八百万という、まあ、組織がね、決して大きな、組織でもないというところもあって、まあ、そういう中で、その、自分たちが、その、作りたいものを、こう、まあ、作っている形として、今回はそういうパートナーシップ方式というものを、まあ、採用しているということも、まあ、制作上の一つの特徴にはなるのかなと思うんですよね。はい。うん。で、そうですね。まあ、マスターと私はね、まあ、なんとなくこう、今期、気になるアニメだな、ということで。まあ、できるだけ、まあね、ちょっと遅れた時もありますけれども、なんとなくこう、できるだけ、リアタイに近い形で、見てたかなということで追いかけてたんですけれどもね。
そうですね。
はい。はい、で、まあ、どうでしょうね。まあ、総論的なところというか、話として、おおむねやっぱりこう、今回好意的には受け止められていたのかなと、全体を通してね。うん、
そうですね。アマゾンの、それこそ、ブルーレイの売り上げなんかを見ても、
はい。
一時的にはランキング1位から3位までが全部煙草だった。
うんうんうんうん。
なんていうこともあってね。うん、
はいはいはいはい。
で、とりあえず、今のところのブルーレイの売り上げで1万5000くらいいってるんでしたっけ？
はいはいはいはい。
うん、正確な数字までは僕持ってないですけど、なんかそのぐらい売れてるということで、うん、
はい。
今日日1万5千出るったら結構なヒットと言っていいんじゃないですか？
なかなかね、ない数字だと思いますよ。ここまでね。
はい。
うんうんうん。で、どうですか？ドビムシさんなんかね、ちょっとヨアの時には参加されてませんでしたけれども、まあ、ね、ケムリクスご覧になってた途中、あるいは、全体見てどんな、こう、感想をまず最初にざっくりとお伺いしたいんですけれども。
まあ、そのね、前作を見て僕は大変こう、感銘を受けたというか、
うん、
好きだったので、
はい。
まあ、すごい期待をして見始めて、やっぱね、最初の頃は、ん？って思って、たのは思ったんですよ。
はいはいはい。
ね、前回ヨアで話されてたように。
思うよね。
うん。なんつうの？それこそ同じような展開で行くのかなみたいな。
はいはいはい。
うん。まあ、最初の方若干思ったは思ったんですけど。
うんうんうん。
ただ、やっぱり、なんつうの？信頼してたから。きっと面白いものを作ってくれるはずだからと思って。
はい。
うん。6話ぐらいまでとりあえず追っかけてって。
うん。
で、ダメだな。これは、まとめて見ないと心が死んじゃうかもしれないと思って。で、そこで一旦見るのやめたんですけど。
はいはい。
やめたっていうか、ために入ったんですけど。
まあ、ね。今回も結局、11話でまたしても、たつきを信じるになっちゃってましたからね。うん。
そうそうそ う, そう。まあ、その話を聞いた瞬間にもう信じたいじゃない、リアルタイム。
はいはいはいはい。
だからもう、実は放送になった日かな、配信になった日に、7話以降をこう、ガッと見て、でもそれから1週間またあれですよ。たつきを信じろですよ。
もんもんとして。
うん。 ね。今期の、まあ、なんていうのかな、非常に人気、まあ、冬アニメですね。2019年冬アニメで、まあ、視聴者数とか、その話題度とかっていうのも、いろんな形でランキングがあるんですけども、まあ、どれ見てもね、煙草って決して上位ではないんですよね。こう、今期。例えば、ツイッターでの、その、まあ、なんていうんですか、話題に上った回数とか、あるいは様々なね、アニメ雑誌とか、そういうメディアのランキングとかを見ても、まあね、煙草って、まあ、あんまり上位、例えば、3位以内に入っていることってほとんどなくてね。今期で言うと、例えば約束のネバーランドであったりとか、かぐや様を告らせたいとか、盾の勇者の成り上がりとか、大体この辺が入ってくるんですよ。で、ざーっとこうね、今期の冬アニメ見てるんですけど、まあね、ほとんど原作ありの作品ですね。
そうそうそう、やっぱ原作の担保があるっていうのが、
そうなんですよ。
初動から強くなるんですよね。
大体どういうお話か分かってるし、で、やっぱりね、もともと自分の好きなキャラクターとかがいればね、やっぱりそういう、あれがついにアニメ化か、じゃあ見てみようっていうことで動くんですけど、まあ、どうですか、煙草っていう作品は、決してね、こう1話でグイッと引きつけるような作品では、まあなかったわけですよ。こう。どちらかというと静かな、まあね、謎の多い世界観の描写がほぼ中心になっていて。1話見て、うわーすげーこのアニメっていう感じには、まあ僕はならなかったんですよね。その辺はマスターとかはどうですか？
その辺はね、まあ、ヨアの1でも結構喋らせてもらったんだけど、
はい。
まあ、ヨアの1ではね、たつきさんの作風ってこういうのが好きなのかね、みたいな話をしてて、
そうでしたね。
要はその、獣フレンズ1ね、1の獣フレンズとその構造が一緒だっていう話も、
はいはい。
させてもらったんですよね。
しましたね。
で、その中でもう一つ、1の、ワンっていうかその、
無印ね。
ヨアの1で、喋ったことにさらにプラスして、やっぱり同じ構造だなと思うのは、
はい。
序盤でミスリードを誘うんだよね。
仕掛けますね。それは確実に仕掛けてる。
そう。で、これはこういうことだなっていう、こっちがこう、勝手に、こう、先回りして、こうなんか心の準備をしたりするじゃない。ね、ここはきっとこういうことだろうってことでね。
ありました。
なんだけど、それをね、裏切ってくるんだよね。
そうそうそうそう。
そう。
で、あるね。
で、最初のうちはそういう、なんていうの、謎とかの、その提示がとにかく、ポツンポツンと来て、
はい。
で、正直、初回とか2回って、やや冗長なところがあって、
そうですね。
まあ、悪い言葉を使えば、退屈なんですよ。
はい。
で、その辺は、やっぱり、ケモリ1と一緒で、で、だんだんその、いろんなものが積み重なってきて、あれ、なんかちょっとこれおかしいぞってなって、で、まあ、両方ともね、まあ、全12話なんだけど、11話で、うわーっていうことになって。
そうそうそうそう。
で、まあ、さっき、トビちゃんも言ってたけど、タツキヨシンジロが1週間、タツキを信じろ状態に11週間置かれて、その精神状態のまま12話をポンと出されて、で、それを見て、あーってなって、なんかこう、神様、仏様、タツキ様みたいになっちゃうっていうね。
はいはいはい。
タツキさんって極悪人だよね。こういう意味では。本当に。
なんでしょうね。
本当にそう思いますよ。そこまでいろんなミスリードを誘っていて、
はいはいはい、
そうじゃなかった、そうじゃなかった、みたいなことが繰り返されてて、で、11話とか12話で、いや、これはこういうことですよってパーンって投げてきたことが、実は1話からずっと、
はい。
暗示されてて、
そうですね。
そうなんだよね。
全部ね、種がまかれてるんだよ。
うん、
う
ん。
そうなんだよ。
丁寧にね、仕掛けてる。
なんで、その辺のね、構成っていうのは、やっぱり、少人数で、たつきさんが、要は、全部を見てるからっていうか、まあ、全部に、1話から12話まで全部に関わってるからっていうのもあるんだろうけど、まあ、可能なやり方なのかなっていう。だから、 いわゆる普通の商業的なアニメの作り方としては、普通はできないやり方。
そうですね。はい。
うん、っていうのをやってるのかなっていうのは思いますね。
例えば、その、まあ、監督さんがシリーズを通して同じ方が担当されていても、回によって脚本が異なるということは、まあ、本当に普通なんですよね。
普通ですよね。
はい、はい。これは珍しいことではないんです、全く。その、特撮にも言えることなんですけれどもね。監督さんはいらっしゃるんだけど、まあ、脚本が担当回が全然違ってて、今回はこの A さんが脚本。次回は B さんが脚本っていうことは、まあ、普通にある世界なんですよね。
ねえ、ねえ。
だけれども、まあ、ケムリックスの制作方式ってのはさっきも言ったように、パートナーシップ方式の作品ですので、コンテンツの制作の裁量権が非常に制作会社にウェイトが高い。かなり自由度が高いんですね。制作会社が、非常に大きな裁量を振るえると。で、グッズ化とかそういった、まあ、周辺の権利をスポンサーに販売するという方式を取っているわけですよ。で、もう一つね、やっぱり、その、今回の制作方式と今の話と結びつけるならば、今回はメインのスポンサーアマゾンなんですよね。うん。
うん、
で、まあ、アマゾンが優先的に、アマゾンビデオで配信ができている、配信するんですけども、あのね、非常に僕相性がいいと思うんですよ。これちょっとこの前も喋ったんですけど、例えばね、まあ我々参議院って、まあアマプラの会員じゃないですか。アマゾンプライムの会員ですよね。
はい。
で、プライムビデオが見放題ですよね、基本的に。
うん。
で、ケムリクサってまあ本当に様々な考察や謎が散りばめられている作品ですから、見返したくなるんですよ。
そうなのよね、うん。
で、見返したいって思った時に、このアマゾンプライムビデオでの配信という、その配信方式がものすごく相性がいいと思うんです。
うん。
例えばね、これ地上波のアニメで、まあ中にはいるでしょう。毎回ね、録画してチェックしてるっていう人も、まあいるとは思うんです。でも、うん、さっきも言ったように、このケムリクサって作品は、後からうわーっていうこうね、畳みかけるような、そういう、まあ、本当に伏線の回収とか、そういうものが起こるので、1話2話のあの感じで、あ、毎週予約しようって感じになる人って決して多くない、まあ、ね、という気はするんですよ、作品自体からすると。ましてや、今回珍しい原作を持たない完全オリジナルアニメです。となると、初めから各話きっちり録画してるっていう人は、まあ今までのアニメの配信方法だったら、まあなかなか少数だろうと。見返したくても見返せないという人は多いと思う。だけども今回はメインのプラットフォームが Amazon プライムビデオですよ。ね。ってことは、これ見返したいってなったら、その瞬間に見返せるわけですよね、その回をね。だからそういう、だから、今回配信方式ともものすごくこの物語の構造が相性がいいというのは、一つあると思いますね。うん。で、そうですね。あとは、まあ、何の話してたっけ？まあ、オープニングっていうか、そう、初回の話ですよね。あとね、そうだな、まあ、いろいろね、まあ、今さっき原作をね、持たないアニメっていう、話をしたんですけども、やっぱりものすごくその、あれですよね。不安ですよね。その本当に、だから、物語の着地点が全くわかりませんから、
うん、
そういうドキドキをこう、なんか久しぶりに味わったなという感覚もありますね。こう見ていて。今は本当に、まあ、こういう特に、まあ、なんていうの、12話、基本構成として12話で一つ終わるアニメとして、大体原作を持っているアニメがほとんどですから、なんとなく物語の着地点がわかるんですよね、こう。でね、うん、ね、特に
原作。ね、原作知ってて、
うん、
このペースで話を進めていくんだったら、まあ、この辺までやるのかな、みたいなことは、分かった上で見ることも多いですからね。
そうなんですよ。
ゴブスレなんかまさにそうだったね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、
うん。あれはもう最初の段階で、あ、どこまでやるんだろうってなって、
うん、
水の街の話がポンと来た時に、あ、 順番入れ替えたんだ。じゃあ最後はあそこだな、とかっていうのが、もう漫画を読んでると全部わかったっていう。で、その通りになったっていうね。うん。まあ、あれはあれですごく綺麗に収めてくれたんだけどね。
そうですね。うん。で、まあ、そういうやっぱり作品とはもう全く今回の作品は、趣を異にする作品なんですよね。まあ、獣フレンズ、無印の獣フレンズにしたってまあそうなんですよね。原作はあるっちゃあるけど、うん、まあ合ってないようなものだったわけですから、
うん、世界観とかキャラクターだけだよね。
そうそう、世界観やキャラクターのみで、だからまあ完全にその物語っていう部分が未開拓な状態だったから、まあですから同じような演出ができたっていうところはやっぱりあるのかなとは思うんですよね。うん。で、まあ、そうですね。その、どっから切り取っていいか分かんないんですけど、とりあえずちょっと、まあ、参議院のここ好きポイントみたいなところから、少しね、話をしていきたいと思うんですけども、じゃあ、とりあえず僕からいいですかね。この、まあ、いろいろね、魅力の、ある作品ではあるんだけども、まあ、僕がやっぱりね、全体を通して、ああ、良かったなと思うのは、こう、誰一人として何一つとして、純然たる、悪意で、その、存在したキャラクターとか、ものが出てこなかったっていうことなんですよ。
うん。
うん。赤霧や赤虫でさえも、その羊の謎を紐解くと、決してその、誰かに、を傷つける、誰かをあだなすために生まれてきたような存在ではなかったということがわかりますよね、後半の。
あれ、思いやりからだからね。
そうそうそう。そう、そうなんですよ。うん。だって、煙草を抑制するための煙草であったわけだから。うん。だから、そういう、なんていうのかな、そう考えると、何一つ、こう、誰かを傷つけるという目的を持って生み出されたものがない世界だったっていうことにすごいこう、なんていうのかな、驚愕しましたね。まあ、僕はやっぱりどうしても脚本を書く人間なんで、一つのやっぱセオリーなんですよ。その、主人公がいて、それにあだなす者がいてっていう、もう対立軸を最初に設定してしまって、で、あとはそこに様々な演出とか工夫とか、まあ、伏線も含めた、どんでん返しも含めた演出ってはするんだけども、やっぱりどこかに、そういう誰かを傷つける、誰かを憎むっていう要素は、大体使うんですよね。憎しみっていうのは、ね、物語の原動力として一番強いんですよ。好きとか、愛するとか思いやりっていうのは、ね、物語を動かす原動力としては、怒りとか憎しみがね、叶わないんですね。まあ、セオリーとして。で、そういう中でそういう要素を、まあ結果的に一切排した形で、あの世界をデザインできた。この力量に本当に舌を巻くんですよ。もう、だから僕の中で結局、最終的に、この話っていうのは、好きっていう言葉がもうテーマなんだなっていう、ことがもうバーンと最後打ち出されて、で、すべてのあの世界に存在するすべてのものが誰かが誰かを思う気持ちでできているっていう、ものすごく綺麗な世界だったっていうことに、なんとも言えないこう、驚きと充実感と、そういうものを感じましたね。で、それを12話で表現するという、やっぱり力量も同時に感じます。まあ、いわゆる考察勢がこう、なんて、盛り上がるアニメって、まあ我々おじさん世代だと、まあエヴァンゲリオンとかありましたけど、まああれなんて何話やりましたかっていう話なんですよ。もう、ね。
でも、エヴァの場合はさ、
うん。
あれはもう、これはこういう設定です。こういう設定です。こういう設定です。って、向こうがこう説明してくるじゃない？
そうですね。そうでした。
だから、特に、なんだっけ、リツコか。
はい。
リツコがいて、で、リツコが、こう、何でもかんでも説明してくれるじゃん。
そうですね。うん。
で、ホメオスタシスとトラン、なんだっけ、トランジスタシスね、とかってさ、はいはいはい、あの、そう、生物用語全然違う、よ、あの、用語で使ったりしてさ。
はいはいはいはい。うん、そうそう。
それでも説明してくれんじゃん。
うん、うん。
あの、煙草はそういうとこないんだよね。投げっぱなしだからさ。
そうなんですよね。うん。うん、で、なんていうのかな、これも、まあ、前も喋りましたけど、まあ、本当に多くの謎が結果的に残されたまま終わっているんですよね。煙草っていう作品は。
そうね。
うん。うん、で、ただ、その、もう、真になる部分がもう揺るがないんですよ。その、もう大きな、そういう、誰かが誰かを思う気持ちでこの世界が成り立っているっていう、もう、真になる部分がもうピーンと最後、1話から12話まで、ブレずに実は芯が通ってたっていうことはブレないじゃないですか。これはか、もう確信だと思うんですよ。だから、その上で、様々な未解決の謎とか、あるんだけれども、あの、もう大きな物語としてブレないんですよね。もうそこがもうちゃんと芯が通ってるから。だから、ある意味我々は安心して、そういう残された謎について、今でもこれはああだったのではないか、こうだったのではないかっていうことで、楽しくこう考察をしたり、誰かとおしゃべりをすることができる。これやっぱ大きいかなと思いますよね。うん。だからまあ、エヴァンゲリオンと比べるのはまあね、ちょっと無理がある話ではあるんだけれども。
そもそも完結してねえしな、僕
も。まあまあ、あれはまあ。
させる気があんのかな、そして。
まあね。
っていう話は、
あ、でもなんかつい今日だか昨日だかなんか尾形めぐみさんがなんかちょっとつぶやいてて、ね、うん、進んでるよっていうことは言ってたよね。
うんうんうん、まあですからね、そのこういう12話で一つ完結、まあ12話とは言ってもね、そのまあプレの物語とか 12.1 話っていうのはま あ, ありましたけれども、その、うん、なんていうのかな、そういう一つ揺るがないものをやっぱり最後にバーンと見せてくれたっていう物語としての真の強さがあるからこそ、まあ未解決の謎とか伏線があっても、なんか非常にこう、不安感がないというか、うん、安心してそこの考察を深められるっていうのはすごいなと思いましたね。ちょっと長くなりましたけど、私のここ好きポイントはまあそんなところでしょうか。じゃあ次に、ドビムシさんに聞いてみましょうかね。ここ好きポイント、もしなんかあれば。
あ、やっぱりね、ものすごくこのキャラクターを動かすのが上手い人だなっていうのを改めて見てて思ったんですよね。
はい。
言ってしまうとその 3D モデルとしては、
うん、
まあ、今のこのご時世、そこまで上等なものではないと正直思うんですよ。
うん、まあ、ね、確かにそうですよね。うん。
うん。なんだけど、で、パッと見たときはね、それを思うんだけど、ほどなくそんなことがどうでもよくなるように、この各キャラをちゃんと生き生きと動かす手腕。
はい。
で、何そこになんか一切の違和感がないんですよね。
うん、
辰巳監督の作品って、まあ、前のもそうだったけども。
はい。
すごく自然なんですよね、キャラクターの視線の動きとか。
うん、うん。
喋っている時の体の向きとか。
うん。
そういうのがね、本当に素晴らしいなって思うのと、さっきやっぱカップがちょっと喋ったことと重なっちゃうかもしれないけど。
はい。
あの人は、なんつうの、物語を作る、すごい世界設定をするんだけども、
うん、
綿密に、
うん。
だけど、物語に必要ないところはそんなに触れてこないっていうのが、この、伏線が回収されてないように見えるようなところだと、僕は思ってて。
はい。
うん、僕らもその生きてる上で世界の断りとか知らないじゃないですか、こんなに。
そうですね。
別にね。
うんうんうん、生きてく上でね。
うん、そう、ね、
うん。
だから、なんか、 そういうのはちゃんと作り込んだ上で、あえて語らないみたいな。
そうそうそう。
ね、うんうん、そう、いやー、すげえ作家性だなーと思って見てた。
登場する、まあ、三姉妹にしても、うん、あの世界について知らないことがいっぱいあるんですよね。
うん、基本的に知らない
ですね。何も知らないじゃないですか、基本的に。で、うん、その知らないことに対してでも、何かこう、極度に恐れたり不安があるわけでもなく、その、わからないことだらけの世界の中で、まあ、水を求めて彼女たちは冒険するわけじゃないですか。
うん。
だから相当なんか彼女たちの姿勢にもどこか重なるのよね。そういう、わからないことだらけの、まあ、世界にあって、でも、自分たちが好きなことを、好きなことをするために行動するんだっていうものが、やっぱり、なんか、その煙草というアニメを見てる我々自身にもどこか重なってくるような、うん。なんかよく、
う
ん、なんかよくわかんない世界だけど、でもなんかこれ好きだなぁ、みたいな、うん、ところもやっぱり感じますね。うん、その、バックになる大きな物語っていうのは、決してそれをすべて提示することがね、うん、じゃあ、それをあまり提示しないものに比べて優れてるかというと、決してそんなことはないわけですよね。
うん、そうなんですよね。最近の作品ってその辺、うん、俺説明しすぎだと思っていたりするので、そ
う
そ
う
そ
う、うんうんうん、
非常に見ていて心地がいい。
あのね、それは一つには、今の、うん、まあ、アニメに限らずなんですけど、コンテンツがね、キャラクターにあまりにも比重がね、偏ってるからだと僕は思ってるんですね。はいはい、で、魅力あるキャラクターとか、可愛いキャラクター、かっこいいキャラクターっていうものは、今本当に巧みに作り込まれていて、もうマイクールごとにとても魅力的なキャラクターっていっぱい登場するんですよ。
うん、
で、そういうキャラクターが何人も一つのアニメに登場してね、わー、この人すごい、この人可愛い、この子可愛い、この人かっこいいってなるんだけれども、あまりにもね、その、注力する、描写の注力する部分が、キャラクターに偏ってるんですね。で、そうなると、物語が動いていく原動力が、結局ね、キャラクター同士の関係性からしか生まれてこないということがあるんですよ。
ああ。
そうなってしまうと、もうものすごく近視眼的な物語になってしまうんですね。仮に、世界の破滅とか、壮大な物語を仮に描いたとしても、その物語の源泉がキャラクター同士の関係性とかキャラクターの本当に周囲の部分でしか、描けてないとするならば同じことなんですよ。で、それをやってしまうとね、結局すべてをつまびらかにしてしまう、すべてを説明しすぎてしまうという、今ドビンさんがおっしゃったような演出に陥りがちなんですね。だもっともっと、うん、深く沈潜した部分に、そういうものをちゃんと作り込んでいて、で、それをものすごく時間をかけて丁寧に作るんだけれども、そこから浮かび上がってくる、そういうごくわずかな、まあ、もの、そういうものをこう、つなぎ合わせて物語を作っていくっていう作り方が今ほとんどないんですよ。
うん。
うん。だからそういうところも一つあるんだと思うんですね。今のドビンさんが持っている違和感の原因として。うん。まあ、それはね、すべてを今のアニメ制作人に責任を求めるのはやっぱり実は酷な話であって。
うん。それはもちろんね。
そうなんです。だからここにもさっきの話が繋がってくるのよ。今ほとんど原作付きのアニメがもう主流であって、そう。もうそこがある程度出来上がっちゃってるところからアニメがスタートするんですよ。そうなると無理なんですよね、鼻から。そういう。例えば、作家性を非常にこう、色濃く反映したような設定みたいなものを原作無視で作り込むなんてことがまあ土台無理な話なわけであって。
ねえ、あとはほら、やっちゃうと、原作者、むずがっちゃったりしちゃうことも
そうそうそうそう ね, ね。うん。こんなのは私の作品ではない、うん、僕の作品ではないってことになってしまうわけだから。うん。そうなると、やっぱり今回のような、やっぱり、非常にこう、制作会社に、まあ、大きな裁量、自由度がある作り方だからこそ描けたお話ということは、やっぱり、そういう、なんていうのかな。うん。 制作者サイドの体制からもこう担保されているという仕組みはやっぱりあるんだと思う。
うん。
うん。じゃあ、ちょっと先にマスターにも聞きましょう。マスターの煙草、ここ好きポイント、ズバリどんなところでしょう？
最終話の見てたよっていうのが好きですけどね。
はいはいはいはいはいはい。
あれは、うわって思いましたね。で、その、ネタが実は4話かなかなんかに、ちゃんと仕込まれてて。
うんうん、主とね、対峙した時の話ですよね。
そうそうそうそう、そ
う。わかります
。まあまあまあ、シーンとしてはあそこが好きなんですけど、
はい。
やっぱりね、なんて言うんだろう、その、バランスの良さって言うとなんかちょっと言葉が違うんだけれども、
はい。
あのね、好きっていうか、その、面白いなと思うのは、その、いろんな伏線を投げて、いろんなその設定上の謎を投げて、で、ミスリードを誘い、で、その、いわゆる考察班っていう人たちが出てくるような楽しみ方をさせるわけね。
はい。
で、うん、いろんなことをまた考えるような、その、モチーフとかそのフックがいろんなところにあって、これってあんなことじゃないだろうか、これってあんなことじゃないだろうかっていうのをおそらく、まあ、我々は制作側が用意した以上に、余計なことまでいろいろ考えさせられてる、だと思うんですよ、
うん。
制作が実際にはフックとして用意したものじゃないんだけど、そこまでこう、こっちがこう、重箱の隅をつついて考えちゃうみたいな。
ありますよね。
だから、だから、当然、話が全部完結したときに、我々にとっての謎っていうのは、我々が勝手に増やしたものも中には含まれているので、
そうですね。
当たり前ながら、全部は解決しないんですよ。
そうそうそうそう。
そう。全部は解決しない。全部は解決しないんだけど、その、12話を、見終わった時に、その、納得させられてる自分もいるわけですよ。
はい。
で、ああ、よかったっていう感情があるわけですよ、そこに。
うん。
で、そこに結局、帰結しちゃって、振り返ってみると、あれ？あの謎どうなってたの？この謎どうなってたの？そもそも、まあ、ヨアの1でも喋りましたけど、煙草って結局何だったの？っていうものって、結局最後までわかんないんですよ。
そうですね。
わかんないんだけど、見終わってみると、ああ、よかったっていう感覚に襲われるっていうね。やっぱりさっきも言ったけど、とんでもない詐欺師だと思いますよね、たつきって。だから、その辺のそのバランスの取り方っていうか、
うん、
その、中盤は、その、いろんな謎を、こう、ばらまくことで、ああじゃないだろうか、こうじゃないだろうか、みたいなことをいろいろ考えさせ、でも、9話、10話、11話っていく中で、いやいやいや、謎もいっぱいあるけど、話自体どうなっていくのよっていうところに興味を、こう、集中させ、で、12話でそれをパーンと解決してみせて、最終的には、ああ、よかったっていう感想にさせるっていうあたりの、そのミスリードも含めた、その、見てる側の、その、心の動きの操作っていうか、その誘導がうまいっていうか。
うん。うん、
だから、その、これも4話で言ったけど、例えばリンが1話で、なんかもう、毒っていう、その言い方があるけれども、若葉くんに対してちょっと何かこう、感情を持ってしまうということに対して、ちょろいし、で、ありきたりだよねっていう話を、4話の1話で俺させられてるんですよ。
させられてましたね。
させられてるんです。だけど、
まんまとね。
まんまと。だけど、11話、12話見ると、あ、なるほど、そりゃそうだわって、思わされちゃうっていうね。うん。いや、もちろん荒いとこもありますよ。荒いとこもあるけど、やっぱりね、そういうところはね、面白いなって思いますよね。
だからね、一つのね、やっぱり和芸なんだと思います。辰木監督の。これが。 和芸ですよ。うん。うん、正直ね、4話5話あたりって、ストーリー進んでるって感覚僕なかったんですよね。この話が、何か一つのフィナーレに向かって進んでるっていう感覚がなくて、4、5、6、7話ぐらいまでかな。あの辺の話って実は差し替えてもさほど違和感がないぐらいの感じであって。
うん。
うん。だから、非常にね、こう、なんていうのかな。若葉プラス三姉妹の、なんか短編見てるような、そんな感覚すらあったんですよね。うん。だけど、その、やっぱり10話11話でぐーっとこう、それを、まあ持ち上げてというか、一つ物語としてのテンションを高めて、それを12話で一気に解放することによって、ものすごいこうなんか、ああ、終わったなぁ、すごかったな、良かったなって感覚になるんだけど、いや、冷静になってみると、萩原さんの言うように、あれでもと、なんか途中いろいろなんか、よくわかってないことあったよね、とか。そうそう。あるいは、
そうそう、
うん。死んだかもしれない。裏の三姉妹は結局、何だったのみたいなところも、まあ、考察すればいろいろわかるんだけれども、はっきりとは、正解を示していない。うん。
うん。
だから、なんて言うんですかね。まあ、萩谷さんみたいに、僕は口悪くないので、詐欺師とまでは言いませんけれども。
なんだよ。そんなとこでいい子になりやがって。
いや、僕の表現でそれを言うならば、やっぱりそれは、和芸だと思います。辰木監督の。うん。講談とかにちょっと近いかもしれない。感覚としては。そういう、こう、ベベンって最後にこう、ベンベンベンベンってこう盛り上げてって、で、講談にしたってね、なんていうのかな。大体まあ、いろんな話がありますよ。そのね、源平合戦とかそういう、まあ、ね、銀鏡物次郎長みたいないろんなものがあるけども、全体の話として解決することってやっぱ稀なんですよね。こう、あれ最初の物語の動機と全然この話違うところで盛り上がって終わってんだけど、みたいなことも講談でもよくあるんですよ。だけど、やっぱその辺がね、語りのうまさと最後の盛り上げ方でなんとなく納得してしまうっていう力があるのよね。うん。で、それにやっぱり近いのかもしれない。あとは。
盛り上げ方はね、間違いなくうまいよ。
あ、うまいうまい。盛り上げ方はうまいですよ。うん、何してたつきを信じるにさせてくれるんだから大したもんだと思うんですよね。うん。で、あとはやっぱね、マスターの言ってることにそこはすごい同意するんだけれども、勝手に僕らが謎を作って、その謎で遊べるっていうね、このね。
そうそうそうそうそう。うん、そうなの。
ね、なんか冷ややこって言うらしいんですけどね、なんか最近の、ネットスラングではね。うん。
そうなの？
そう。ね、なんだっけな。考えすぎな考察みたいな。うん。
うん、うん。
うん。のことをね、冷ややこって言うんですっけ？最近は。うんうんうん。で、だからそうやって、もしかしたらあの描写もこういうことだったのではないかみたいな、そういうね、なんかこう、いろんな、こう、勝手にこっちで、そういうものを、謎や伏線を生み出して、で、勝手にそれを時にはね、勝手に自分の中で回収して、ああ、こういうことか、みたいな、そういうね。非常にこう、なんて言うんですかね、こう、物語として描きすぎてないからこそできるんですよね。うん。だって登場人物だって本当に必要最低限というかさ、ねえ、何人で声優回してましたかみたいな話もあるじゃないですか。こんなに登場人物が少ないワンクールアニメもまあないわけで。で、世界観だって基本的にガラッと変わるってことがほとんどなくて、なんか似たような場所をずーっと旅してるみたいなところがあってね。うん。だからあえてそういうところを描きすぎないっていうところも一つそういうね、うん。我々が、勝手に謎を作って、あれこれ議論ができるという、まあ、仕組みにも貢献してるのかな、というふうに。
だって、そもそもさ、さっきカッカがね、ポストアポカリプスの話だって、いうふうに言ったじゃない？
はい、言いました。
でも、
うん、
あの世界って実は、ポストアポカリプスでも何でもないんだよ。
何でもない。
ね、
そう。だからそこももうすでにね、うん、ミスリードさせられてるわけ
よ。そうなんですよね。なんかさ、うん、ね、大きななんか船だったんじゃないかっていうね、まあ、
うん、船は船だよね。
そうそうそうそう。うん、で、 最後のあの裂け目が、その、船とその外の世界の、まあ、
うんうん、ね。そうそうそう。
うん、境界なんだろうっていう。そうなると、じゃあ、あの世界、でっかい、あの、一島から、あの、ずっと続くあの世界は、じゃあ、一つの大きな船だったのかとか、いろいろそこも、ね、こう、はっきりとした回答はないんだけれども、いろいろ想像ははかどるっていうところがあってね。うん。まあ、なあ、匠ですよね、その辺もね。
ね、うん、
その辺もね、やっぱり考察班の人たちがいろいろ考えていて。
はいはいはい。
我々は勝手に、その、登場人物が、普通のその人だと思ってるじゃない、
うん、
それも勝手に我々が思ってるんだけど、ね、うん、実はものすごく小さいその何あの虫のサイズのキャラクターたちなんじゃないかみたいな考察まであるからね。
はいはいはいはい。
ああ、
うんうん、確かにね。うん
うん、
だから我々のその人間の僕らのこういう標準的なサイズではなくて、実はものすごくミクロの世界の話なんじゃないかっていうね。僕も見たことあります。
だって別にそのコピーを作るっていう、まあね、あの話じゃない、元々の話が、はい、
そうですね、
うんうん、コピーを保存しとくっていう話じゃない。でそれは別にさ、等倍である必要なくてさ。
そうなんですよね。
うん、
もしかしたらジオラマ的なことかもしれないですよね。
そうそうそうそう。
うんうん、で、そんなジオラマ作ってたら、たまたまリリーがコピーされてしまってね。うん。そう。
なんてこともね、また勝手に考えてしまうわけですよ、我々がね。
まあ、でもあのね、元のリリーと、あとまあ、おそらく地球外の人間であろう、若葉、研究者若葉の話っていうのが、まあ出てきてね。で、やっぱりリリーが、まあね、若葉を助けるために起こした行動が実は、まああの、こいつじゃないですけど、すべての元凶だったっていうところもあってね。
うん。
うん、あの辺のこう、なんていうんですかね、こう、その物語の作り方で、やっぱり、あの、リリーと若葉の話と、じゃあ今のそこの煙草で描かれてた話のその時間的な差も、まあはっきりとは分からないわけですよね。うん、
うん、
そうそうそうね。もうもしかしたら怒ってすぐの話かもしれないし、分割 してから実はかなり経った後の話なのかもしれない。
うん、
うん、だその辺のだから時系列も結局最後まであまりはっきりとは分からないっていうところがあって、うん、まあその辺もね、本当に我々にこう考えさせてくれる余地を与えてくれてるっていうところがね、うん、あとはね、エンディングテーマの話はやっぱりしておきたいんですよ。
はいはいはいはい。
インディターミネートユニバース、僕は CD 買いましたよ。もう久しぶりだよ、アニソンの CD 買うなんて。いつ以来かな、もう、本当にね、買いました。はい、あれですね。はっきりとは言ってないんですけども、多分、ボーカルについては初音ミックではないかということです
ね。間違いない。あの声はミックさんだね、
う
ん。
間違いないでしょうね。うん、はっきりとは言ってませんけどね。クレジットではあくまでゆうゆう、フィーチャリング、ケムリクさんって書いてますし。あとは、うん、あれですよね。声優バージョンがありますよね。ケムリクサバージョンということで。
やられたよね。
それもね。
お。
あそこちょうどその、声優バージョンにパッと切り替わるときに。
はい。
あの、テロップっていうかその、まあ、いろいろキャストとか出てるところも、うんうん、パッてそこで、その人たちの名前が出るのね。
タイミングですよね。
タイミングきっちり合わせてあるんだよ、あそこ。
うん。
憎いんだ、そういうとこも。
そうですよね。エンディングの曲なんかはどうです？こう、ドビンさんとかは、こう、どういう印象とか、どういう感想を持ってるんです？うん、まあ、あの、エンディングの、アニメの演出も含めてでいいんですけど。
いや、あのね、特に曲がなんですけど、
はい。
あ、まあ、これは巷でもすごい言われてるけども、すごい作り方がうまいなぁと思うのが、うんうんうん、あの前奏の汎用性の高さ。
万能エンディングって言われてるでしょ、今。
真面目にね、ゲットワイルド以来なんじゃないかっていう、自分の中でね。
はいはいはいはいはい。イントロね。うん。
で、あの、一本終わったけど、次の何かを予感させる感じで、こう、何か、ね、始まっていく様がね、もうすごいなぁと思って、
そうですね。
見てたら、令和であんなんじゃない。
うん。
もう、ね、累戦崩壊でしたからね。
あの、エンディングの演出がね、やっぱりその、ものすごく巧みで、最初の頃、まあ、誰もが分かったのは、まあ、6姉妹のこう、辿ってきた運命を、まあ、表してるっていうのは、まあ、ある程度すぐ分かりますよね。うん、こう、まあ、死んでいったであろう姉たちの順番で、こう、煙、あの、ね、こう、煙草って消えていきますからね。うん、うん。うん。だけど、その、最初のあの、ファって分かれるところもね、実は、あの、もう、そこも含めての、こう、表現だった。っていう。
あれ、11話だっけ
?11 話。うん。
11話だよね。
そうそうそうそう。だから、リリーのシルエットからあれ入るじゃないですか。
そう。11話はね。
うん、うん、そうそうそう。だから、あそこら辺もね、あー、なるほどなーっていう。あと、どうでしょうね。初音ミクさんが歌ってるから、まあ、非常によく、できてるんだけども、ある種の無機質さはどうしても感じるんですよね。
うん。
うん、うん。で、その無機質さがまあ、まあ、心地よいんですけれども、ボーカルバージョンっていうか、キャストのカバーバージョンが、ことのほか、結構ソウルフルな歌い方で、そこはね、すごい僕は、びっくりした。12話の前にも、発売されたんですよね。カバーバージョンが。で、僕は買って、小松美香子さんとかが歌ってるバージョン聞いてたんですよ。で、だから最初にね、ぶったまげましたね。まあ、めっちゃなんか、感情込めて歌ってると思ってさ。そこがびっくりしましたね、カバーバージョンがね。で、まあ12話で多分使うだろうなとは思ってたんですけど、まあ、ああいう、最初ミキさんのいつもの感じでスタートして途中でスイッチさせるっていうね。あの辺の演出はなかなか憎いな、と思いましたね。
だから、あれも、要はその、あの姉妹って、その、それぞれにその人間の五感の一つずつをこう分け与えてるじゃない。
そうですね。
うん。
うん。だから、それも最終話で明かされるんだけど、その、お互いに話をしてるときに誰が喋ったかが分かりづらいから語尾を変えてた。
そうそうそう。いやね。
にゃってつけてたとか、なってつけてたとか、
そうそうそう。
っていう話があって、
うん、
だから、エンディングのあの歌も、要は姉妹の間では、ミクさんが歌ってたように、
そうね。
聞こえてたんじゃないか、みたいな。
そうなのよ。そうなのよ。
だけど、
うん、
リッツと、
うん、
まあ、リツはともかくとして、少なくとも若葉には、
うん、
要は、キャストの皆さんが歌ってるような声で、聞こえていたはずで。
そうなのよね。うん。
うん。っていうのもあるのよね。
だから、その、五感を、まあ、あと記憶か、を、六姉妹に分けていて、で、やっぱりこう、見返すわかるのよね。こう、
うん、
リナが遠くはよく見えないとかさ、こう、で、最初は何でもないセリフのように聞こえるんだけれども、後からわかるのよね。あ、確かにリナは、あまり視覚が強くないんだなとかね。だからその辺もだから本当巧みにセリフを配置してるし、その、なんでしょうね、ああいう、こう、五感をまあおそらく持ち合わせてはいるんだけれども、それがこう弱いものがあって、それをお互いにこう補完し合いながら実は、旅をしているっていうことが、後からわかるとこう謎の感動があるのよね。そういう。
うん。そうそうそう。
で、
その辺もね、どこまで本当に合ってるかわかんないんだけどね。
わかんないんだけど、でもまあ。
勝手に謎を生んで勝手に解釈して勝手に感動するっていうね。
そうそうそうそう。 まあね、ちょろかったんですね、我々はね、本当にこう。
そうそうそう、我々の方、あの、存分にちょろいんだったっていうね。
いや、だからね、
まあ、でもそれを計算づくでやられてるとしたら、まあ多分そうなんですけど。
いや、だから極悪人だって言ってる
よ。いや、ほんとほんと。
本当に。
で、あの、エンディング曲もね、歌詞もなかなかね、しっかり練られていてね、ちゃんと、煙草という物語に奉仕している。あるいは、その世界観を補強するちゃんと歌詞になっていてね。で、うん、最近のアニメってなんかこう、本当に、なんかもう、そのアーティストのプロモーションなんじゃねえかっていうぐらい、そのアニメに全然関係ないような曲が使われてたりすることに、我々はもう。
ゴブリンスレイヤーのエンディングの話は
よく。いやしてない、してない。出してないよ、その話は。まあ、そういうものはでも、まあ、珍しくないじゃないですか。ね、
はいはい。
そういう中で、ちゃんとオープニングも、エンディングも、曲も含めて、ちゃんと大きな煙草っていう物語に、きちんと、内包されてる心地よさがありますよね。パッケージされてるって言っていいのかな。最初から最後まで。うん。
うん。
だから、本来そうだよなっていう、こう、本来アニソンってそうだよな、みたいなことなんか、再確認しちゃいましたよね、なんかね。うん。
そうね。
いつの頃からか、なんかアニソンってなんかそのアニメのなんか内容と全然関係ないような曲が流れ、使われるようになっちゃってさ。
ガンダムが悪いんだよ、ガンダムが。
いやー、キャッツアイだよ。
キャッツアイ。
臭いかな。
いやー、うん、キャッツアイのあの声はまだでいいじゃん。ちゃんと歌詞まだ入ってんだからさ。
いや、でも、あそこが俺は分岐点だと思ってるんだけど。
いや、それを言ったら完全にシティハンターなんじゃないの？それを言うんだったら。
ああ、まあね。
だからこそ、まあ逆に偉大だったとも言えるしね。あの時の TMN とかのね。そうそうそう、うんうん。まあ、そうですね。で、こう、エンディングの歌詞もね、まあ、これもね、もしかしたら、あの、冷ややっこなのかもしれませんけど、リリーの言葉のようにも思えるし、こう、姉妹たちが、こう、中にはすごい考察があってさ、このフレーズは、誰それが思い、このフレーズは誰それの思いみたいなさ。っていうね、もう、そこまででも、やりたくなる気持ちもわかるっていうかね。
そうね。
そうなんですよ。いや、ね、なんでしょうね。僕はあんまね、記憶にないんですけど、こう、初音ミクさんがこういう、まあ、なんて言うんですかね、こう、ワンクール一つ地上波でもやるようなアニメで、こう、メイン張ってエンディングを歌い上げるって、まあ、初めてではないのかもしれませんけれども、ついにこういうところまで来たんだなっていう感じがありますね。
うん、
ちょっとだけ脱線すると、まあ、初音ミックってやっぱりその、いろんな、まあ、使われ方があると思うんですけども、一つには、とても人間が、初期の頃はね、とても人間が生で歌えることができないような、早口な言葉で喋ったりとか、あるいは、人間にはとても出せないような、そういう音程の変化とかをつけて、まあ、なんて、ある種その、ほんとロボット的というか、あえてね、そういう、なんかこう、演出を加えて、こう、歌わせるっていう流れが、まあ一つあったと思うんですよね。だけども、なんか、まあそれがね、別に全てではもちろんないんだけれども、なんかものすごくこう成熟してきて、こう、初音ミクさんを含めたボーカルロイドっていう文化がね。で、なんとも言えず今回なんで、この、まあ、もちろんまあ調教っていう表現も面白いんだけれども、今回のミクさんの曲もね、すごい、その辺もきっちり作られていてね、聞いててすごい、ああ、すごいなと思うんだけれども、しゃくり上げるようなね、歌い方も含めて。だけどそのある種の無機質さみたいなものがちゃんとあの世界の世界観にマッチしていて、それがなんかすごい心地よいところもあってね。ある種のその白黒の世界なんですよ、なんかこう。
だけど、
だけど、最後の12話で、キャストの皆さんが歌って、そこに急に色がつくんですよ、わっとこう。あの感動をエンディングで味合わせてくれる ていうのは、いやー僕はちょっと初めての体験でしたね。こうアニメのエンディングの演出でこうハッとさせられるっていうのかな。うん。あれだってね、うん、毎回見てないと味わえない感動ですからね。
うん、本当よね。
で、うん、あれじゃん、世界の風景もそうじゃん。
そうそう。
あのまでは暗く沈んだ、
そうそうそう、
こう、ね、で、こう赤いこう霧がうわーっとこう立ち込めてるような、こう暗い、
常に曇ってるようなね。
そうそうそうそうそう。で、あのエンディング曲が終わって。
そう、あの叫びの、
外をパッと見たら、あの、すごく明るい。
そうそうそうそう。
青々とした、
ね、風景
あの世界が、そうそうそうそう。広がってるっていうのがね。
色がついたよね。うん、あの瞬間に色がついてるんだよ。まあ、ね、こうやってさ、もう、結局今日は、その、あの話に戻っちゃうんだけど、どこまで語っても、どこまで意図したかはわからないけれど、まあ、ね、でもそういう風に我々は感じ取ってしまうだけの、やっぱ少なくとも説得力がある。
うん、そう。
説得力があるのよ。だから、やっぱりね、その、説得力の問題だと思うんです。その、で、今日何度も言いますけれども、どこまで、まあ、たつき監督がね、こう、仕掛けたり、作り込んだ世界かっていうのは、まあ、最後まで見た我々だって、まあ、はっきり言って未知数ですよ。どこまで。で、おそらく彼自身も語ることは ないでしょう。それについてね。うんうん。だけれども、やっぱ一つ一つの、そういう、なんていうのかな、細かい、まあ、演出というか、描写も含めて、緻密に作ってるっていう我々は信頼があるんでね、そこにね。だから、やっぱりその一つ一つのそういう描写一つをとっても、ものすごく説得力を感じるんですよ。うん、そこに対して、うん、だから、いやここはさすがに考えすぎかな、いやでも辰巳監督だったらここまでやってるかもしれないっていうね、そういうこう論法が成り立つっていうね、そういうやっぱり凄みがあるんですよね、凄みだと思いますここはね。
ねえ、だから本当にこう世界に没頭させてくれるじゃないですか。
そうですね。
最終。僕ね。うちテレビがないんですけど、
はいはい、
獣フレンズの時は、12話のテレビ放送を見に漫画喫茶に行ったんですよ。
すごいな。
はいはいはい、はい、確かね、2、3時間待てばニコ動かなんかで見れたんだけど、
うんうん、
あ、だったかな。とにかくね、俺より先にこの12話を見る人がいるってのをどうしても許せなくなっちゃって。
すごいな。
わざわざ漫画喫茶に30分だけ行ったんですけど。
すごいですね。
今回もだからアマプラが9時半でしたっけ ?10 時半でしたっけ、
うん、そのぐらいの時間でしたね。
テレビ放送のなんか20分前ぐらいから上がったんだよね。
うん、はいはいはい。
それもあれですよ。30分前ぐらいからこう画面の前で待機して。
うん。
時間になった瞬間に更新して、うん、よし来てるって見始めて。なんかね、そういうパワーを持った作品をこう2作品続けてしかも作ってくれる人って俺あんまり今まで心当たりがいないんで。
いや、だから無印の獣フレンズが奇跡ではなかったっていうことなんですよ。それが。
そうそうそう。結局それなんだよね。
うんうんうんうん。その、
それを、
一回限りの魔法ではなかったっていうところがやっぱり、すごいすごいなと思いますよ。うん。
うん、ただ、舞台の仕掛けは一緒なんだよね。
仕掛け。
仕掛け。
はいはい。
だから、その、仕掛けとか構造とかって、いや、これも、だから、ヨアの1で言ったんだけど、
うん、
いや、まんまと我々それに2回引っかかってるんだけど、
はい。
仕掛けとかそういうのは、ほぼ一緒でしょ？
そうそう。
そうね。
うん。いや、もちろん、その謎の掛け方とかはもちろん違うけれども、
うん。
だから、その、12話を通して見た時のその仕掛け方っていうのはほぼ一緒で、だからそういう面ではやっぱり同じことを、そこはね、僕が要は1で言ったことがそのまんまで、うん、やってることは一緒なんですよ。
はい。
ただ結果的にまんまと、ああよかったって思わされるっていうね。
そうそうそう。
うん、
でもね、
何でも仲に行きたい。
その、でも、まあ、ちょっと乱暴な言い方するけど、 でもね、物語って本来そういうもんなのよね。うん。うん、実は。うんうん。いかに我々を気持ちよく騙してくれるかっていうものが、実は一つ本質としてあるんですよ。うん。
いや、もちろんそうなんだけど、うんうん、ただその、商業って考えたときに、
はい。
まあ、まあ、獣の位置と煙草はまあ良かったですわ。
うん。
で、次何かその、まあ、たつきさんたちが仕掛けてくるってなった時に、
うん、
また同じ仕掛けから始まると、
うん、
どうだろう、3匹目の土壌が果たして柳の下にいるだろうかってのは正直ちょっと首をひねるところではあるけれどね。いや、もちろん、あの、ケモフレ1を見て、それから煙草を見た人はきっと、と思って期待をして、見てはくれるんだろうけど、でも、商売として考えるとさ、
うん、
それだとお客さん広がっていかないんだよね。
まあ、でもどうですかね。うん、その役割を辰木監督に求めるのが酷という気もするしね。
うん、いや、だから、うん、そこは辰木さんだけの話じゃなく、うん、だからそれはプロデューサーさんがどう考えるかとか、
うん、
その、そういう話にはなってくるとは思うんだけどね。
うんうん、
ただやっぱり、その、うん、話の仕掛け方とか、その構成の仕方、展開の仕方っていうのを、一作目、まあ、それを一作目と言っていいか分かんないけど、我々にとっての一作目、二作目、三作目と同じことをやられると、まあどうだろう。まあその代わり、もう偉大なるワッパターンっていうことで、評価されてしまうのか、その辺はまあ、分かれるかもしれないけどね、評価が。
でもどうなんでしょうね。ひょっとするとそれはあの、話の順序が逆で、
うん、
あの辰木監督がもともと作りたかったのが煙草、うん、
そうなんですよね。
だったわけじゃないですか。
うん、そうそうそう、
同人時代から
自主制作版があるからね。
うん、
うん、で、おそらくあれほどの裁量を持って仕事ができる場ってのは多分ケモノフレンズが初めてだったんだと思うんですけど、うん、でそういう場が得られたからじゃあやりたいことをっていうんで、
うん、煙草のエッセンスを持ってったってことね、
うん、っていうことなんじゃないかな。で改めて作れるってなったから、
うん、
やっぱり煙草をちゃんと作って、うん、だ本当あの次どういうものを作ってくれるのか楽しみだね、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、
いやだからいろいろね思うんですけど、一つはやっぱね作家性の勝利っていうことを思うんですよね。
うん、これはいやだから考え方なんですよ、まあ。俺が言ってることも考えようで、その、うん、あの作家は毎回その何、その舞台装置とかネタとかその構造とかっていうものを変えてこなきゃいけないなっていうものは何もないんでね。
そうそうそう。
うん。うん、ただ俺のようにそのまた同じかよって思う人は必ず出てくる。
まあもちろんね。まあ。うんでもね、やっぱ10割バッターである必要はないです
から。いや、その辺が難しいところでさ、何その同人で趣味で作ってる分にはそれでもいいかもしれないんだけど、
うん。
いや、そこも難しいんですよ、結局。あの、トラさんみたいにね、うん、安定のシリーズを求めるっていうのもありだし、
うん。
うん。
その、
でも今回の〇〇は何が、うん、ま、ここがすげえぜっていく、っていうのも一つの手だし、まあ手はあるんだけどね、両方ね。
そうですね。でもやっぱり今本当にアニメ制作がものすごく高度な分業制を敷いていて、あるいは制作委員会方式というね、まあ誰もが責任取らなくて済むような一つね、大きなプロジェクトの中で動くのが今当たり前になっている中において。ものすごく制作会社が大きな裁量、自由度を持って作れる、で成功するっていう、まあ、まあ、あの、一つやっぱり大きな、あの、前例を作ってくれたっていうのはありますね。今回は特に。今回は特に。だから、
あの、
獣フレンズ初期、1になくて、今回の煙草にあるものがあるとするならばそこなんですよ。今回は、その制作のシステムから、もう成功例を、こういう制作の方法でも成功例を出したっていうね。だこれに励まされる、やっぱり、アニメの脚本や監督を志向する人間はものすごくいっぱいいると思うんですよ。うん。 そこが大きいと思うんですね、今回のゲームリクサは。うん。勇気をもらってる人はいっぱいいると思う、今回。これが。
あれだよね。その、制作委員会、まあ我々はさ、どっちかっていうと制作委員会って言うとあんまりいいことを言わないけれども。
うん、まあそうですね。
だけど、制作委員会には制作委員会、ができた理由っていうのがあって。
そうです、そうです。だって。
だから、
うん、今、ものすごいお金かかるんだもんだって。
うん。だから、その、クリエイターが、その、ものを作るっていう時に、これから、その、煙草がある程度成功したということで、その、すべてが制作委員会方式ではなく、うん、他にもこういう選択肢があるよっていうふうになって、その、クリエイターが自分たちの、それこそ、その、好きなものを見つけろじゃないけど、
うんうんうん、
その、うん、自分たちのやりたいように、その、作品っていうのを世に出せるような、そのための選択肢が増えてってくれるといいなと思うよね。
うんうん、そうなんですよ。うん。うん、だから、まあね、八百万に続けじゃないけれども、やっぱりもう一度作品を自分たちの手に取り戻したい。っていう、思ってる人は、多分今回の煙草で、増えたと思うし、まあ、我々みたいな一般的なね、本当にアニメのただ視聴してる人間にしてみても、あ、こういう方法で作る、形があるんだなっていうことを、まあ、発見できたというか、認識できたっていうこともやっぱり大きくてね。うんうん。だからそういう、やっぱりね、なんて言うんですかね、こう、小説的な作り方というか、やっぱり非常に作家性を強く打ち出す形でも、ちゃんと商業的にやっていけるんだなっていう、やっぱり、一つ前例を作ったということが、大きいんだと思います。で、なんていうのかな、その、だから、まあね、そういう、どうでしょうね。そういう原作がもともとあって、漫画がある程度当たっている固定ファンがいるっていうところから、アニメを作る。まあそれも、まあ一つの方法ですよ。で、最初に言ったけども、煙草って決してね、今期のアニメの派遣を取ってるとは言い難いので、ね、商業的な部分で感じてもね。やっぱなんだかんだ言って、やっぱりプラットフォームとしては、大きくはないんでね、結局。だって地上波だって PS 富士と東京 MX でしょ、
うん、うん。
だから、基本的に例えば地デジしか見ることができない人だったら、見れないんだもん、ゲームリクさんって。その、リアタイではね。うん。
あとね、まあ、僕の、まあ、職場に、オタクがいるんですよ。
ほう。
兄オタ、ゲーオタがいるんですよ、
うん。
で、まあ僕とは全然年が離れてて、もっとずっと若いんですけど、まだ、30代かな、もうそろそろ40ぐらいかな。
うん。
若くねえな。
そう、
僕ぐらいのオタがいるんですよ。
はいはい。
で、いろんな、その、アニメ見たり、映画もすごい好きで、それこそね、閣下みたいに、その、マーベルの映画行ってきたとかっていう話をよくしてる。うん、はいはい、ようなやつなんです。
はい、いいやつですね。
で、いいやつかどうかわかんないけど、で、そいつに、煙草って見た？
うん。
で、ただそれだけ聞いてみたんですよ。
はい、はい。
おう。
したら、いや、見てないです。っていうのね。
うん、うん。
で、ああ、そうなんだ、見てないんだ、どうしてって聞いたんですよ。
うん、
うん。別にそいつはその、例えばガンダム系ばっかり見てるとかそういうやつじゃないんでね。
うん、うん。
うん。
で、聞いてみたら、いや、絵が安っぽくてね、
はいはいはい、
って言うんですよ。だからね、やっぱね、そこでちょっと損してる部分はある。
うん。
うん。
と思うんです。だから、そういう面では、味のある絵ではあるんだけど、
うん。
まあ、もうちょっと予算があればっていうのは正直、思うところではありますよね。特に、あと、まあ、最終話のね、戦闘シーンなんかも、ちょっと苦しいとこもあったりしたしさ。
まあ、そうですね。
うん、そうね。
いや、だから、まあ、好意的に受け止めるんであればね、まあ、動いてるところを見てもらえれば、なんとなくこう、わかる ところはあるんだけれども、止めてみた時にはいかにも見劣りしますしね。うん。
うん。
それに、まあ、なんて言うんですかね、そういう。
嫌いだからしょうがないとこもあるけどね。
うんうんうんうん。なんと言ってもね、だから、そういう、限られた時間と予算の中で、やっぱりこう、ある程度絵的にも派手で、動きも派手で、パッと見で、お、この子可愛いっていう風に思わせるアニメを作るっていうのは、やっぱり大変なんですよね。もう分業でやっていくしかないわけですよ、そうなってくると。で、ね、毎回脚本担当も違うし、作画もね、まあ、ブレブレになることも最近のアニメではよくありますけど、まあ、
作画崩壊なんて、ね、
作画崩壊なんて、まあ、昔からあるっちゃあるけど、まあ、それがある意味当たり前なんですよね。同じ作品でっても、毎回全然違うような人たちが作ってるってことが普通にあってね。うん。そういう中で、やっぱりこう、小さい組織が1から10までやっぱり全部手掛けるって中では、どうしてもまあ、いろいろほころびはありますよ。うん。だからね、うん、決してその、なんていうんですかね、商業的にも今季一番とは正直ほど遠いところもあるしね、まあ円盤はすごいですけどね、うんうんうん、まあ熱烈なファンが支えてるっていうところはあると思うんですけども、いわゆる、そういうなんか、関連グッズとかを買うまではいかないようなライトなアニメファンからしてみればね、煙草っていうのはいかにもちょっととっつきにくい、うん、そうね、ところはやっぱり否めないのでね。
まあ人は選ぶよね。
人は選びます。まあ、
ただ、今の時代って、その、万人受けよりもがっつり、
そう、
ね、
そう。
少数でも心掴んだ方が強い時代だから。
う
ん。
だから、尖ったね。こういう、やっぱり、うん、もうネットフリックスオリジナルのアニメとか、もう、そうなんですけど、うん、やっぱ、ものすごい尖った作品が今いっぱいあって、ものすごい面白いのよね。本当に。
そうなんですね。
うん。そうそうそう。だから、もうはっきり言ってさ、こんだけ毎回、ものすごく新作アニメがさ、毎期投入されるからさ、もう、同じアニメ好きでも共通の話題 になるってことは、まあ、正直なかなか難しいですよね。まあ、我々の子供の頃みたいに、ね、昨日のキン肉マン見たみたいな、そういう話が通用する時代ではないですから、誰もが同じアニメを見てるわけでもないのでね。となってくると、やっぱり、なんていうのは、こう、万人受けはしないけれども、でも今の時代って、まあ、ネットがあるし、SNS があるから、好きな人同士がいくらでも繋がれて楽しめるじゃないですか。現に
そうそう
そう、ね、我々だっていくのです、ね、もう、年も違えば住んでる場所もバラバラの、背景が全然、点でバラバラな3人こうやってさ、一つの作品について楽しくおしゃべりができる時代なんですから。うん、うん、うん。そういう時にこういうね、やっぱり尖った作品、ね、10人が10人刺さる作品じゃないけれども、ね、その中の2人か3人もうぐっさり来るような作品っていうのは、やっぱり一つアニメの豊かさになるんだと思うんですよ。うん。そこはね。
うん。うんうんうん、だってね、我々、辰巳監督の次回作ってなったら見るもんね。
うん、やっぱ見ますよね。だから、そのアニメ監督、監督っていうアニメーションの監督の名前で見ようって思わせる人なんかまあアニメ好きの人でもいあればね何人も出てくるんでしょうけど僕らみたいに特段アニオタでも何でもないまあちょっとアニメ見るかなぐらいの大人が久しぶりですよこうやって監督で見ようと思わせるような人が出てきたっていうのは
ねそうだね
うん、うん、
本当にね
そうそうそうそうだからそこもやっぱり一つうん大きいかなと思いますし、まあね、今後どういう話を彼が我々に見せつけてくれるのか、どう気持ちよく次は我々を騙してくれるのかっていうのもね。
本当だね。
うんうんうん。楽しみです。楽しみですね。はい。ということで、まあね。まあほんとね、ちょっと個々の伏線とか謎とかね、こんなキャラクターがこうでって話をし始めるとね、キリがないんですけれども。
うん。
う
ん、
そうね。
まあその辺はね、また今後皆さんのね、キムリックさんに関する置き手紙なんかも紹介する機会があるでしょうから、まあそういう中でもまたおいおい触れていければなぁと思っております。はい、ということで本日はですね、ドビームシさんをゲストにお迎えいたしまして、
はい、
ね。ケムリクサ、どういう感想を我々持ったかということを中心にですね、あれこれおしゃべりをさせていただきました。本日もマスター、そしてドビムシさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、今回も当愚者の宮殿宛てに、たくさん置き手紙を頂戴しておりますけれども、ですね、ちょっとお店の方にちょっと煙草の話をしてましたらですね、お二方ほど追加の来店客がいらっしゃいましたんで、はい、ね、お一方目は、ジダラクサイさんですね、こんばんは。
こんばんは、どうも、愚者球界のリツコと、ジダラクでございますにゃ。
リツだったんだ。
まあまあ、その前に僕は秋月リツコって言ってます。ここにもかかってますからね。はい。いや、この前右下で弾いたよ、SSR。本当にありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。
それからもう一方は、妖怪話のおなじみの、ニオリさんです。こんばんは。
こんばんは。閣下、うっかり、助かる？
何ですか？もう、なんか白みたいになってますけど、まあね、今回もね、たくさんいろんなジャンルにわたって置き手紙いただいておりますんで、時折もしかしたらコメントを求めるかもしれません。よろしくお願いいたします。それではですね、本日の Gmail の方は、マスターの方からご紹介していただいてもよろしいでしょうか？お願いいたします。
はい、了解です。それじゃあね、僕の方で、Gmail をご紹介させていただきます。最近のトレンドになっておりますけれども、Gmail の方もね、かなり熱く、お便りをいただくことが大変多くなってございまして。
ありがたいですね。
はい、というわけで、大変申し訳ないんですが、一人一人のね、お便りに関しては若干我々の方で、はしょらせていただいて、
はい、
ご紹介させていただくこともございますので、その辺はご容赦いただきたいと、はい、
よろしくお願いいたします、
はい、思います。はい、はい、じゃあ、早速ね、紹介していきたいと思います。まず一人目、ヘビレオさん、ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
なんかですね、ヘビレオさんはよくわかんないんですけど、はい、なんかある、漫画の単行本をですね、うん、なんか全部ブックオフに売っちゃったということを なんかおっしゃってるんですが、何があったんでしょうね。まあ、
深い理由はないんでしょうけどね。
はいはい、はい。はい。はい。まあ、じゃあ本編行きましょう。
はい、はい。
さて、ケムリクサのことでいただいてます。
はい。
さて、ケムリクサですが、12.1 話が公開されましたね。
そうそうそう。
しかも、おまけレベルじゃない、割と衝撃的なのが出ましたね、と。
うん、
生きていたのが、生きていたのか、もしくは死後の世界に類する空間なのかわかりませんが、若葉が二人存在する。ということは、あの六姉妹が存在したままでの、リリー復活という満額回答もあるかもしれませんね。
うん、
ケムリクサ、綺麗に終わってたけど、これはちょっと2期も期待しちゃうかも、ということでいただいております、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、12.1 話皆さん、ご覧になりました。これは。
見たよ。
いやー、見たよね。
いや、びっくりしましたよね。本当に。
まず、世界を広げてきましたもんね。
いやー、ほんともう、どこまでやってくれんだ、この人はっていうことで。まあ、だからね、結局いわゆる、オリジナルの若葉と言っていいんでしょうか。がね、うん、登場して、かつ、まあ、本当にもう、消滅してしまったかと思われた裏の三姉妹が登場してきて、ということでね。いろいろ考えさせられる、またエピソードが出てきて。またね、こうエンディングみたいな演出がちゃんと入っててさ。
そうそうそうそう。
いやーね、なんでしょうね。まあ、ああいう形を作ることによって、まあ、消滅してしまったかもと思わせていた、裏の三姉妹や、まあ、若葉に一つ、まあ、救いが与えられたのかなと僕は見ましたけれどもね。うん。だから、うん。で、本人も喋ってますように 12.2 話とかの予定は特にないですよなんてことはおっしゃってましたんで、
うん、
個人的にはやっぱりね、これも、まあ、たつき監督らしいと言いますか、一つ、まあ、余韻を残すような、形なのかなと僕は思ったので、僕はちょっと、まあ、ヘビレオさんも最後に書いてますけど、僕はね、2期はないんじゃないかなと。個人的には思いますね。うん、
個人的には作んないでほしいかな。
ああ、そうそう、僕も。
ないでしょ。
いや、ないと思うんですよ、うん。うん。ないかな。なんかね、もう、一つ、ね、もう、リンが、ああいう、まあ、自分の好きを見つけられたっていう、もう、もうね、なんか、非常に収まりのいい終わり方してますんでね。うん。
うん。だから、12.1 話を公開することによって、うん、あれですよ、辰巳監督が、放送終了後に上げた一枚絵があった。
ありましたね。はいはいはい。
全員が集合してる。
全員集合してましたね。
うん、あったあった。
あれへの可能性をこう見せてくれるための 12.1 話だったんじゃないかなっていう。うんうんうん、
そうですね。うん。うん、だから、ね、本当にあの後彼女たちがどうなったのかということは、まあ、公式には語られないんだけれども、まあ、うん、我々がね、この、もしかしたら、あの、一枚絵のような、まあ、本当漫画家回答なハッピーエンドもあるのかなっていうね。まあ、余韻ですよ、余韻。おしゃれじゃないですか。ねえ。すべてを語ることがね。
ね、だから、結局さ、12.1 話もさ、うん、使ってさ、こう、それぞれの見た人が、その、自分だったらこういう結末の先であってほしいなっていうのを勝手に妄想できちゃうのよね。
そうそうそう。うん。うん、だって新たな旅の始まりを予感させるエンディングだったじゃないですか、12.1 話は。そうそうそうそう。ね。
だから、うん、だから自分ではきちんとしたその先のストーリーを用意しないで、うん、それでもね、こう見た人たち、それぞれに、それぞれ、その、ある程度の満足を与えるっていうね。やっぱ詐欺師だよ。
いいよね。
まあまあ、マスターの言う詐欺師っていうね、ここで言う言葉は、どちらかというと多分褒め言葉だと思いますんでね。うん、はい。いいと思いますね。うん。
どうですかね、お二人の方は。
いや、ね、喋んないけど。いや、どう喋ろう。本編には絡んでないので、どう喋ろうかなと。
ああ、そっかそっか。
はい。
まあ、ね、また、思うところがあれば、あれですけれども。まあ、でも、やっぱ SNS 時代だよね。こうやってさ、制作者サイドがさ、Twitter とかニコニコ動画にさ、あげるんだもん。考えられなかったよ、一昔前では。こんなことは。うん、うん、うん。すごいなと思います。僕はちょっと、あんまりね、詳しくないか分かんないけど、こういう手法は、僕、辰巳監督が始めたのかな、とちょっと思ってて、なんか、ああいうね、SNS とか動画を使ってね。うん。いやー、すごい時代になったと思います、これは。うん。
ただね、辰巳さんにはちゃんと布団で寝てほしいですね。
いや、それ。
まあ、ね。有名な話があるじゃないですか。こうね、寝る時間を惜しんで漫画を描いてた先生が早死にしちゃったんだよなーって水木先生が回想している。ありましたよね。石森先生と手塚先生がなんか寝てない自慢みたいなことしててさ、ちゃんと寝ないとダメですよって水木先生が指摘して、ね。まあ、ぜひ、健康で今後も末永く我々にいい作品を残していただきたい。なんてことを思ったりしますね。はい。
そうですね。
そんなところでしょうか。
まあね、委員会方式でも、そのね、パートナーシップでも、まあ他の方式でもいいですけど、もうちょっとね、アニメを作ってる環境の人たちが、こう、なんかハッピーに、健康に作品を世に出せるようなシステムになるといいよね。
まだまだちょっと作詞とかね、あまりいい話を聞かないアニメ界隈ですのでね、はい、そのあたりは、ね。
はい。はい。というわけで、ヘビレオさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
じゃあ、お次行きましょう。うん、セゴさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハニワさん、カッカさん、こんばんは。ゲーム関連テーマ続きでとても喜んでいます、セゴです。はい。実は、JRPG という言葉は、今回初めて聞きましたが、うん、改めて、海外版 RPG と対比して考えると、いろいろと興味深いですね。さて、カッカさんも、ジュブナイルというキーワードを挙げられていましたが、海外製の RPG に比べ、JRPG は主人公の年齢が低いように私は感じます、
うん
私自身の経験も踏まえての感覚ですが、ファミコンなど、プレイヤーが本当に子供たちの中心であった頃は、主人公は自身の投影や憧れの対象であり、ゲーム世界での冒険や成長もいずれ大人になり、まだ見ぬ世界が、まだ見ぬ現実の世界で活躍する自分像を重ねてみていたように思います。うん、しかし、かつての子供たちが青年に、さらに中年になっていき、プレイヤーの年齢層が広がり、かつ高年齢化していく過程で、主人公たちの意味合いや求められる要素は少しずつ変化していったように思います。主人公は自身の投影対象ではなく、 あの少年少女時代へ戻りたいという大人たちの思いを叶えるための存在になり、ゲーム世界は未来の象徴ではなく、現実逃避先としての異世界としての性格が強くなっていったのではないでしょうか。また、対象年齢が上がることで、ストーリーや背景が重厚化したり複雑になる一方、設定年齢の上がらない主人公たちは、大人たちの感覚に合わせるために、結果として年齢以上に中身を大人びている、アンバランスな存在になってきているような気がします。まるで某少年探偵のようですね。見た目は子供、頭脳は大人、その名は、プスッ、麻酔針が刺さったと、そうですけど。それではまた、といただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、JRPG にね、ついて、おしゃべりをした回の感想ということで、いただきましたけれどもね。そうね。やっぱり、主人公の年齢が、やっぱり海外の RPG 作品に比べて、低いというのは、もう、まさにその通りなんですよね。うん。で、なんでしょうね。こう、やっぱ、一つやっぱこれもドラゴンクエストだと思うんですよね。自分自身をそこに投影させるといったときに、あまりにその主人公の年齢が高かったりしてしまうと、子供たちはそこに自分自身を投影することが難しくなってしまう。ということはやっぱりあると思うんですよね。うん。
うん。
だからその方法論をやっぱり持ち込んで、まあ、成功して、で、その形を模倣する形でこう、まあ、再生産されていったということは一つ要素としては、あるでしょうしね。うん。あとはやっぱりこう、なんていうのかな。ドラゴンクエストという作品が週刊少年ジャンプと切っても切れない関係にあって、まあ、あの頃の、ね、ジャンプといえば友情努力勝利ですか。うん。まさにその、なんていうのかな。そういう子供たちの成長談、ジュブナイルのやビルディングスロマン的なやっぱ要素というのを多分有していた頃の週刊少年ジャンプですから、その辺のやっぱり関わりというのも無関係ではないだろうと思うんですよね。
ただどうなんだろうね。その確かに JRPG と言われるもののメインターゲットっていうか主な購買層っていうのは、
うん、
まあ子供の頃にそれこそドラクエや FF に触れた人たちがそのままターゲットになっているのかもしれないけれども、今も子供たちはいるわけで、
そうですね。
彼らが、その幼い時に触れられるそのジュブナイルとかっていうものが、うん、果たして今あるだろうかって考えると、ないんだよね。
そうかもしれませんね。
今の子ってさ、そのゲーム機に触れていきなりやるゲームがマイクラだったりするわけじゃない？
そうね。そうそうそうそう。
で、それって果たして、いや、それは勝手な俺らみたいなおっさんの考えることかもしれないけど、果たしてそれってハッピーなんだろうかっていうのは、なんとも言えないなっていうところでちょっと僕はなんかは感じちゃいますけどね。
まあ、我々ね、我々の世代っていうのはさ、本当にまさにコンシューマーゲーム機の技術の進化と共に歩んできた世代じゃないですか、うん、はっきり言って。
うん、
で、
いや、前から言ってるけどね、我々は幸せな世代だったって、
うん。そう。非常にハッピーな世代だったんですよ。
よく、
で、
よく言いますけどね、僕らはね。
うん。今って、まあ確かに、例えば、3年スパン、5年スパンで考えたときに、果たしてゲームの、そういう、なんていうんですかね、表現力とかっていうものが、見違えて進化しているかというと、そういうものをまあ感じにくいですよね。成熟しきってるようにも思えるんですよ、ある意味。だからこそ、
うん。
だからこそ VR みたいな、まあそういう一つね、こう、ハードを変えるというか、感覚値を変えるっていう形にまあシフトしつつあるんでしょうけれども、そういう中にあって、どうなんでしょうね。その、そういう表現力の進歩という感動が、果たして今ゲームを遊ぶ子供たちが、まあ3年5年ゲームを遊ぶ中で味わえるかというとなかなか難しいのかも、知れない。だからその、確実になんかね、あの頃のファミコンゲームっていうのは、ゲーム会社も成長してたんですよね。ゲームを供給する側も成長していた時代で。なんか、ユーザーと共に歩んでるような感覚がもしかしたら、 あの頃は自覚的ではなかったのですけれども、うん、あったのかもしれないし、どうでしょう、今、まあね、いきなりこうフルコースのフレンチが食べられる環境にいるわけですからね。うん、まあこれはでもね、本当萩原さんの言うように、おじさんの勝手なね、あれで、うるせえ、俺たちは俺たち楽しくやってんだって言われればその通りなんですけれどもね。
うん。いや、もちろんそれはね。うんうん
うん。まあ、でもなんか萩原さんのおっしゃることもわかるような気はしますね。うん。
はい。
だって、タクティック総合のデニムだって16歳だからね。
そうですね。
16歳で、街の住人を皆殺しにするかどうかの判断を迫られるってすげえなと思いますけどね。まあ、なんか、ね、ある種の乖離は確かに聖吾さんの おっしゃる通りあるのかもしれませんね、そこはね。
はい。まあ、この先もちょっとね、JRPG 絡みのお便りが続くので、
はい。
また、それをちょっと読ませていただいた後で、ジダラクさんとかにもちょっと話を聞いてみましょうかね。
うんうんうん。
はい。というわけで、聖吾さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、お次読みたいと思います。滋賀の人さん、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
マスター、カッカさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。三重県在住、滋賀の人と申します。154回は JRPG の話になるということで、小学生時代をファミコン後期から、スーパーファミコン絶頂期と共に送った当時が懐かしくなりました。初見殺しと同じく自分が当たり前だと思っていたことが後に定義付けされ賛美されたり揶揄されたりすることがあり JRPG もその一つだと思います、言葉の定義には納得する部分もあれば異を唱えたくなる部分もあるのが JRPG という言葉の印象です、僕含め当時の小学生男子は年数回のゲームソフトを買ってもらえるチャンスを不意にしないため数少ない情報の中からより長くより楽しく遊べるゲームを探しておりその選択の一つとして RPG というジャンルにたどり着いていたように感じています。なるほど。それゆえにパッケージやイベントシーンの見た目の華やかさと壮大な冒険を歌った作品がいくつも作られていき、僕たちはそれに飛びつき、なるべく発売日に近い日に買ってもらうよう親と交渉バトルを繰り広げ、長く遊ぶという目的を忘れ、どこまで進んだなどと、毎日のように友達と競争のようにゲームを進めていました。僕は RPG というジャンルが大好きでした。今回のトークテーマの中にジュブナイルとあり、JRPG は主人公や主要メンバーの年齢が幼いと言われがちですが、僕はそういう印象はなく、ドラクエの勇者が16歳というのも、小学生の僕にとっては大人のお兄さんという印象で、僕も将来はこんな冒険がしたいと思う憧れの対象でした。なので、少年主人公やキャラクターものの多いアクションゲームを子供のやるゲームで、大人が主人公であり、ストーリーがある RPG は大人のゲームだと思っていたことを覚えています。スライムが凶悪モンスターであることが常識の TRPG 界では、JRPG という概念ができてからそれを TRPG 客輸入した、フィアー社のアルシャードというシリーズが印象に残っています。うん、ソードワールド全盛期も終わりかけの頃、まだリアリティが求められていた時期に、リアリティより格好良さを重視した世界観設定を前面に押し出したことで、昔遊んだテレビゲームの再現などをして遊ぶことが仲間内で自然と流行りました。うん、配信楽しみにしております。長々と読んでいただきありがとうございます。スクエアが大好きな滋賀の人より言います。ありがとうございます。
ありがとうございます。面白いですね。滋賀の人さんの場合は、まあそのジブナイルという切り口の中で、自分自身としては、その、主人公や主要メンバーの年齢を抑えと言われがちだけど、そういう印象はなかったと。で、これ、文字化けしちゃってるんですけど、ドラクエ3ですかね、主役者が16歳っていうのは。
ああ、そうかもね。
うん、かもしれないですよね。うん。多分ね、ローマ数字がね、文字化けしちゃってるんで、ちょっとハテナになっちゃってるんですけど。
ああ
。はい。ですね。まあ、これはもちろんね、遊んでるやっぱり、世代ということもやっぱり、あると思いますよね、そこはね。うん。で、そうですね。だからまあ、まさに滋賀の人さんのように、憧れの対象、ね。自分も将来こういうふうに冒険がしたいっていう形で、うんうん、うん、楽しむというのも、うん、これはこれでやっぱり一つ、自然な形なのかなと思いますよね。うん。どうですかね。 フィアー社、なんだっけ、ファーイーストアミューズメントリサーチだったかな、合ってるかな、ジダラクサイさん。合ってます？
合ってます、合ってます。
あ、よかった、よかった。アルシャードっていうのはね、結構意欲作だったのよね。あの、TRPG として。そこまでメジャーになったかというと、まあ、あれなんですけども、いわゆる国産の TRPG の標準システムを作ろうっていう、まあ、野心を持ったシステムだったんですよね。うん。で、様々な世界観をそこにこう、投影できるような作りになっているという。まあ、ちょっとこう、ガープス的な、なんていうのかな、要素もあったのかな、一つ、意図としてね。うん。まあ、意欲作の TRP、僕も何回か遊んだことありますけど、面白かったですね。うん、アルシャードはね。うん。どうですかね。ニモリさんなんかもあれでしょ。こう、ゲームソフトってそう、ね、子供の自分は頻繁に買ってもらえるものではなかったと思うんですけれども、その辺はなんかこう、どうですか？
まあ僕の世代はもう、ドラッグエ、FF ガンボもね、主流になってましたから。
だってソフトだって高かったでしょ、もう。
まあ高かったですけど、なんとなくまあなんか、誕生日にごねたらもらえたみたいな。結果的になんか、そう。ん？
あの、ニゴリンのとこだと結構、親父殿が、あの、理解があって。
いやいや、逆でしたね。
あ、そう。
そうなんですよ。うん。なんかゲームに関しては、まあ、やりすぎるな、みたいな感じだったんで。そうそうそうそう。あの、アニメは見させられたんですけど。
へ
ぇ、うん。そういう英才教育だったんで。
なるほど。
はい。
面白いですね。
はい、まあ、そんな親父殿はグランツーリスモが欲しいって言ってますけど。あの、でもあの、僕の世代になってくるとまたちょっと視点がやっぱ違って、
うん、
なんか、本当に青春時代やったゲームみたいな感じだともう、テイルズとか、うん、なんかアクション RPG みたいになって、どっちかっていうと、もう、主人公にこう、肩入れするみたいな、そういったものではなくて、どれだけ面白い話が、用意されているかみたいなところが、
ちょっとだからアニメーション的な演出ありますよね。テイルズシリーズなんかもそうですけど、
うん、
なんかこうね、一つのなんか長編アニメを見てるような感覚に、
ですです。
なりますよね。
だから本当アニメですよね。
うんうん、
ムービーもたくさんなっちゃってますし、うんうん、だから変な話、僕の中で JRPG っていうのはそこら辺で止まっちゃってるっていう。
はいはいはいはい。
うん。うん、だからこそある意味あの TRPG とかに逆にあの興味が湧いたくらいの。
うん、
うん。うん。だから僕の中ではそんなになんか。なんでしょう、これからがあるジャンルなのかどうかっていうのはちょっと疑問はあります。
うん。
うん。ただ子供たちがどうかっていうところで、あの、まあ、ゲーム屋さんで今働いてますけれど、
はい。
あの、何も心配ないんじゃないですかね。想像しながらなんかね、いろいろ自分たちの物語作っていってますんで、
そうそう
そうそう。そう
そうそう。そうなのよ。
なんか、うん、面白いものがあるかないかっていうよりは自分たちでどう広げていくかっていう感じだったりするので、
そうなのよね。あのさ、うん、ポケモン GO って未だに結構根強い人気があるじゃないですか。あるのよ。
はい。
で、
あります。
前も喋ったけど、はい、うちの家の近くがポケスポットになってさ、今日なんかも週末だから、うん、マンション出たらみんなスマホ持ってわーっているわ、なんだろうなみたいなさ、そういう感じになるのよね。で、
うん、
まあ、ご近所の知り合いの息子さんが小学生でそこにいて、ちょっと話をすることもあるんですけど、同じ小学校の中でクランを作ってるっていうのよ。
クラン、
うん、で、そうそうそう。で、なんかあいつらと競争してんだ、みたいなこと言ってて。だからね、子供って勝手にそういう面白い遊び方をね、作って遊ぶんだなと思って。なんか、え、そういうモードがあるのみたいなこと、うん、そんなのはないけど、競争してんだみたいな感じで、だからね、
いいね、
うん、いやいいと思います。だからいつの時代もね、そうやって子供たちは自分たちのそういう遊び方をね、こういろいろ編み出して、うん、遊んでいくんだなと思って、なんかちょっと頼もしく思いました。そんなところでしょうかね。はい。
はい。ジダラクさんはいいですか？次も行っちゃって。
あ、特には問題ないかと思いますよ。
いいですか？
はい。
はい。わかりました。じゃあね、 次行きたいと思います。滋賀の人さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、お次もね、またゲーム絡みなんですけど、吉田さん、いただいてます。ありがとうございます。前回のお便りのゲーム4つは、これでプレイ済みだったらもう確定だな、というレベルのものをお出ししたつもりでしたので、ようやっと自分がプレイしたゲームの 99% はカッカ殿はプレイ済みである、という仮説が証明完了した思いです。敗北 D。
僕はカンコレ知り合い
です。これを逆に、これを逆にポジティブに考え、捉えれば、今まで周囲のゲーマーに行っても誰も知らず理解してもらえなかったゲーム話も、このおっさんの宮殿、ゲフンゲフン、愚者の宮殿の奥深くまで潜ればひょっとしたら、そういう思いで今、マリッツァの杖とスターティアラを抱えて、旅支度をしています。いずれまたゲーム音楽を語る会などがあった際には、ものは試し、PC エンジン、91年のヒューカード版ではなく92年の CD-ROM 版用ソフトとして AI が開発し、ハドソンが発売したスーパーライデンの追加面2面が加えられた全10面の最終面に流れるオリジナル BGM の熱さ等について投げてみようかなと。またすごいとこ来たな。さて、154回の JRPG の話について、視聴前は J の RPG について語る以上、洋 RPG との比較論のような話を展開されるのか、のかなと予想しておりました。バツ箱こと Xbox が日本に来襲したあたりから、海外の一級ゲーム会社が放つ、開発費超高額な洋 RPG を好き好んで遊ぶ一部ゲーマーが、匿名掲示板やら個人ブログやらで日本のそれまでの RPG を散々こき下ろす文脈の中で、この JRPG になる単語を頻繁に見かけるようになったと記憶しております。なので、私にとってはほぼ別称です。うん、初めてコントローラーを手にプレイした、のが、中米クエストで、その後も、あらゆるコンシューマーハードの RPG を遊び続けてきた自分としては、やはり日本の RPG 全体をバカにされるのは尺に触ります。かといって、でかい、重い、ドンキ、ブボンブボンな Xbox 買ってまで、わざわざ日本人のために作ってくれないゲームをやる気になどなれず、無視することにいたしましたが、そんな頃、JRPG 宣言なる大口を叩いてきたのが、イメージエポックなるメーカーでした。
あったな
ぁ。別称を自分から名乗るのかよ、と冷めた目で見つつ、ちょっとは楽しそうだったので、いくつかイメエボ製 RPG は遊んだんですよ。うん、セブンスドラゴンや2020は、うん、まあ良かったですよ。イメエポらしさ以外の部分ではですが、そして、ラストランカーや、ソウルトリガーをやって、うん、このメーカーは一生使用しないことにしました。今、イメーボらしさと書きましたが、あの野郎じゃなかったあの会社のらしさとは、あの会社にとっての JRPG らしさだったんだろうと思います。しかし、その JRPG らしさがあまりに安っぽすぎました。通常戦闘の回数をこなせばこなすほど、それも頭よくではなくひたすら、脳死周回すること、で、じわじわスキルレベルとかが上がって強くなっていくスタイルがお前たち好きなんだろ？そういう快感装置を置いておけば JRPG 好きは飛びつくんだろ？という意図が見え、一番国産 RPG をバカにしてるのはこいつらだな、と確信。154回でタクティクスオーガー発売時代の RPG のラインナップについてお話しされておりましたが、やはりあの頃の RPG にたくさん触れているゲーマーであれば、それは違うと。JRPG とはそう簡単な快感装置一つ二つで説明できてしまう浅はかなものではないと、直感でご理解いただけるかと思います。現在、世界的ヒットとなった RPG をたった一人で作った海外のプログラマーが、RPG を含めた日本ゲームに多大なインスパイアを受けたと語っていることもあり、JRPG らしさを国産ゲームだけが持つ特性と捉えるのはもう古いのかもしれません。
うん、
また、それを愛好するのが日本人だけという認識も過去のものなのかもしれません。いずれにせよ、国産ゲームメーカーにはもっと元気になってもらって、どんどんゲームを出していってもらいたいですね。ソシャゲの開発機が右肩上がりになり、安くて荒稼ぎできるという神話はもう崩れ出したんですから、ちゃんと肩切る仕事しましょう、皆さん。最後に、あまたの、JRPG が発売されていく中で集合地として形成された RPG っぽい世界に、ナロー作家があぐらをかいて気軽に利用しているという話につきましては、今時、剣と盾持った勇者がとんがり帽子かぶった女魔法使いやパイオ使い程度の女僧侶を連れて、黒いマント羽織った女魔王に挑む RPG なんてねえです。もう20年はないんじゃないですかね。あれは JRPG ではなく、ほぼドラゴンクエストです。ドラクエたった一つが、 ある時期を境に漫画にしろ、同人フリーゲームにせよ、トエロなゲームにせよ、はたまた匿名掲示板に投稿された SS にせよ、ショートストーリーですよね。にせよ、まるで著作権が切れたかのように、これどう見てもドラクエだよね、敵、デザインの勇者や僧侶、世界設定がバッコし、これが放置された時期を置いてから、ナロー世界が現れた。私はそういう認識でおります。やはり放置するべきじゃなかったんですよ。割れ窓理論ってやつですね。大変、大変長くなってしまい、誠に申し訳ございません。令和となる時代も長くお付き合いいただければと思っております。今後もご自愛くださいませ。あと、海外ゲームのモッド文化はいらないですといただいてます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。また文字化けしてるけど、はい、これも3っぽいけどな。
間違いない。
間違いないね。うん、3だね。はい。ありがとうございます。吉田さんね、熱いおき手紙いただきました。スーパーライデンはね、はい、CD ロムロム版はあれですよね。CDDA なのよ。だからゴージャスだったんですよね、BGM がね。
さすがにスーパーライデンは僕ライデン夫婦じゃないんでやってないんだよね。
あの、アーケードともまた違うアレンジだったと思いますよ、これは。
あ、そうなんだ。
うんうん。単なる再現ではなくて、確かアレンジバージョンだったと思いますね。
だからは探せないだろうな、きっと。
スーパーライデン、懐かしい。まあ僕はね、全然クリアできませんでしたから、情けない話ですけど、追加面があるのは知ってたんですけど、たどり着けませんでしたね。
ライデン難しいからね。
ライデンむずいよ。僕には無理だったね。はい。ね、今回も JRPG を一つね、切り口にお話をいただきましたけれども、初めてコントローラーを手にしてプレイしたのは10米クエストっていうのは果たしてこれは幸せな RPG との出会いだったのかというと、
どうなんだろう、
はなはだ疑問ですけどね。もう、めちゃくちゃ喧嘩しますから、10米クエストって。さっぱりそうに進まねえんだよ、これ。
大変。あれひどいよ。
ひどいゲームですよ。もうね。はい。まあ、とある RTA 動画で大変人気、大変メジャーになったゲームではありますけれどもね。はい。イメージエポックね、セブンスドラゴンは確かに良かったかなと思いますけどもね。あれですね。ここも様々な浮かんでは消えていくゲームメーカーのあだまな的なところでね。割と、そうそう言ってたなと思って、JRPG 宣言とか、そう、威勢は良かったんですよ。ファミ通で丸々1ページ使って広告出したりとかさ。まさかね、最後は連絡も取れなくなるような会社になるとは思いませんでしたけれど。未払い問題とかありましたからね、ここはね。で、そうですね。やっぱりね、どうですかね、JRPG についていろいろと、後半もね、触れていただいてますけれどもね。JRPG らしさっていうのが、まあ、それをどう捉えるかっていう問題はね、切り離さないといけないんですよね。そのゲームメーカーが考える JRPG らしさ、ユーザー、プレイヤーが考える JRPG らしさというのが、時として乖離するんですよね。そういう時に、なんかこう、さっきみたいな、イメージなんちゃらみたいな会社が出てきたりするところもあってね。どうでしょうね。だから、JRPG っていう概念を楽にするために使おうとすると大概うまくいかないかなと。その世界観の描写とか設定を考える上で、いわゆる JRPG っぽい、あれだよあれみんなわかるよね、説明しないよみたいな使い方をすると、まあ大抵うまくいかない。それは JRPG っていう、まあ一つジャンルがあるとするならば、それの表面だけをなぞっているからそういう失敗が起きるんですよね。そうではなくて、その根幹となるその JRPG らしさっていうのはどこからこう湧いて出てくるものなのかっていうことにきちんと向き合って、その JRPG としての魅力を再構築したゲームというのはやっぱり相応に評価されるんだろうと思うんですよ。だからやっぱりまあ近道はないっていうことなのかなという気はしますけれどもね。どうですか、 JRPG 絡みの話が続きましたが、ジダラクサイさんはどういうふうに思われますか。
JRPG らしさね。難しいよね。
難しいんですよ。
これに関しては。で、らしさね。だから俺が今、考えたのは、JRPG らしさっていう意味じゃなくて、こっちからね、こっちに RPG が伝わった時 ですよね。で、ドラクエが作られたっていう話をして、それがね、一つの刀にはめちまったみたいな話をずっとしてたんですけど、
はい。
じゃあ、それって何なんっていう。
うん。
じゃあ、逆に聞きたいんだけど、その妖芸らしさって何なんっていう。
そうですね。
うん。うん。うん。まあ、あれですよね。ストーリーらしいストーリーがほとんどないと。そのメインストーリーみたいなものがないと。クエストを受けていって、結果として、そのボスを倒せば、ゲームクリアになりますよ。っていうのが、妖芸らしさなのかっていう。
うん。
一本道じゃないよと。
うん。
だから最短で行けば、ちゃっちゃちゃっと行ってクリアできるよと。でも、それはゲームのおそらく3分の1ぐらいしかなくて、その、サブストーリーがいくつもあるよみたいなのが、妖芸らしさなのかっていう。
そうですね。
はい。それはもう完全に好みの問題なので、うん、なんとも言えないんですけどね。それで別に、それが、そのシステムが面白いかどうかっていうのは、本当にシナリオ次第なので、ね、大抵、もう想像すればわかると思うけど、もういいよっていうぐらいまでそのサブストーリーがあると、それはそれで辟易しますからね。
うん。どうなんでしょうね。まあ、今でもファミ通とかのゲーム紹介のところ、ゲームジャンルっていうのがあるじゃないですか。アクションとかシミュレーションとか RPG って未だにペッついてたりするんだけど、だんだん、こう、ボーダレスになってきて、その、ジャンル分けっていうのが昔ほど重要な意味を持たなくなってるように僕は思うんですけど、どう思います？
ああ、それは感じますね。
うんうんうん、
じゃあ、さっきの例に出たんですけど、テイルズってジャンルは何ですかね？テイルズシリーズ。アクション RPG。
まあ、アクション、まあ、一義的にはアクション RPG ですよね。
はい。じゃあ、モンスターハンターは？アクションゲームですか？それともあれはアクション RPG ですか？
難しいね。アクション寄りのアクション RPG。
だからアクション RPG なんですよ。
うん。
そこは間違いなく。うん、で、あれこそは本来の意味でのロールプレイングゲームなので。
そうなのよね。
それが、その、担ぐ武器によってその役割が確実に決まってくるので。
そうそうそうそうそう。だから、面白いよね。面白いと思うの。そこと、モンハンの RPG 的要素ってさ、その表向きのゲームのジャンルで言うと、さっき僕が言ったようなアクション要素の強いアクション RPG じゃないですか。
うん、
だけど、まあ、ジェダラックサイスの文脈で捉えるならば、RPG 要素の強いアクション RPG じゃないですか。
そうなんですよ。
どっちも正解なんだよ。
まあ、これがね、何が違うかっていうとですね、モンスターハンターの場合は、キャラクターが成長しないんです。成長するのはプレイヤーだからですね。
はいはいはいはい。
そうね、もちろんキャラクターは数値的には強くなりますが、レベルアップというものを感じるのは、プレイヤーのスキルが上がった時です。
確かにね。
うん。だからこそ、こう、ちょっとね、ジャンルとしては分けづらいんですけども、あれも間違いなく RPG なので。
スプラトゥーンもそうなのか？
あ、スプラトゥーンもそうでしょ。だってお互いの武器によってその役割が違うんだから。
そうね。
前に出たらいけないやつが前に出ちゃったりとか、塗らなきゃいけないやつが塗らないとかになったら、もう話にならないので。
だからさ、まあ今 RPG の、まあ、概念っていうかさ、定義はまあ、私とジェダラクサイのさんの間でも違ったわけじゃないですか。一つこの、
はいはい、
モンハンの話題一つ取ってみても。だからさ、もうなんか、一義的にそういうジャンルをこう、なんていうのかな、確率的に分けるってことがもう難しいよね。シームレスになってきてると思うのよ。
そうなんですよね。うん、で、コンシューマーの性能が上がってきたことによって、できることが増えたことによる恩恵だと思うんですよね。昔は、もう、できることが限られてるから、もう、本当に深い深い、こう、ジャンル分けをしないと、面白いゲームっていうのはなかなかシステム上作ることができなかったんですけども。
なんかその、
今回にかけてはね、やっぱコンシューマーの力、うん、コンシューマー機の力が上がってたりとか、パソコンのね、スペックなんかが上がっているので、できることがとても増えてきたと。
うん、昔は、だから、その、ジャンルが、そのゲームを選ぶ、非常に重要な情報の一つだったのよ。例えばパズルゲームって書いてあったら、あ、このゲームはパズルなのねっていうことで、パズルゲームが好きな人が興味を持つみたいな。まあそのなかなかそのゲームの情報が今みたいに動画とか体験版がバンバン出るような時代じゃないから、重要な役割を果たしてたんですよね、そのゲームジャンルっていう括りがさ。
そう、そりゃそうでしょう。だってドラクエで初めて RPG を知って、RPG もっとやりたいなと思って、ウィザードリー選んでみたら、あれダンジョン RPG ですからね。これ違うってなりかねませんからね。
だからまあ、もうそういう意味では、その過去の確率的なそういうゲームジャンルっていう、まあ、分類方法が、まあ、昔ほど意味をなさなくなってきているのかもしれませんよね。
そうですよ。だってある有名な人だって言ってるじゃないですか、うん、人生は RPG だぜって。
言ってますけどね。はいはいはい。
ああ、あれなのかな。日本の国内で、その、ゲームっていうものがその浸透していく中でね、その、何が、プレイヤーが何が得意かっていうもので、その、プレイヤーの選別みたいなのって起きるじゃないですか。
選別。
例えば、アクションゲームが好きで得意な人。う
ん、はいはいはい。
で、まあ、アクションの中でも、例えばシューティングが好きな人、サッカーみたいなスポーツゲームが好きな人とか、うん、あと、シミュレーションみたいに、その、いろいろ、ストラテジーが好きで得意な人、みたいな、その、プレイヤーの、なんて言ったらいいの、階層化じゃないけど、グループ化みたいな。
はい。
そんな中で、一つ、まあ、JRPG というものがあるとすれば、その、いわゆるライト層、ゲームユーザーとしてのライト層が一番、その、とっつきやすくって、それなりの時間遊べて、やった後満足感が得られる。ということで進化していったものが、もしかして JRPG なのかなって今ちょっと思いました。
ああ、なるほどね。
例えば、アクションゲームが得意な人だったら、アクションゲームやってれば満足できるし、長く遊べるし。でも、アクションゲームの得意な人ってやっぱり限られるんですよ。
うん。
だから、こう、マス、こう、たくさんの人に、その、ゲームというものを日本国内で広めていくときに、必要なものだったっていう。で、その一つの雛形として、やっぱりドラクエっていうのは優れてた。
うん。だからドラクエが、
っていう。
今、マスターの仮説に沿って考えてみるならば、例えばドラクエ4から導入された AI 戦闘とかも含めてね、その、間口をやっぱり広げよう広げようっていう方向に進んでいることは間違いないと思うんですよ。
そうですね。
戦闘でのそういう負担を減らす。簡単な指示さえ与えておけば、あとは自動的にキャラクターが考えて行動しますよって、まあ、やっぱりこの、プレイヤーの負担を減らす方向の話じゃないですか。
で、うん、これは俺の偏見だけど、
うん。
幼芸ってあんまりそういうとこで歩み寄らないんだよね。
そういうなんか要素はありますよね。
うん。うん、
それは RPG というジャンル一つを取ってみても、自らの頭で考えて、時には失敗したり死んだりしながら試行錯誤を重ねながら探索をしていくこそが RPG の醍醐味であるっていう、もしかしたらその辺の理念の違いなのかもしれませんよね。うん、そこも含めて、だからさっきのジダラクサイさんの話じゃないけれども、プレイヤー自身の経験の中で得られてきた知識、知恵、そういうものも含めてロールプレイング、ロールプレイなんだっていう考え方。もしかしたらその方法論をそのまま日本の RPG に持ち込んだら不親切だっていう評価で切って捨てられるかもしれないわけですからね。それはあるかもしれないですね、一つね。うん。だってね、そう考えるととっても親切なゲームですよね。10人がプレイして10人がさ、ちゃんとラスボス倒せば同じエンディング見られるわけですからね。うん。そういう意味で言うと等しくなんかこう、公平なところがあるのかもしれない。
はい。
あとはあれですね。時間をかければ確実に成長するっていう。
そうそうそうそうそうそうね。
キャラクターの数値が上がるから、無理でも、例えばそのレベルを上げて物理で殴るじゃないですけども、あれ本当に名言だと思うんですけど、あれが、いわゆるそのジャパニーズ RPG の基本になってるんじゃないかなと思うんですよ。ある程度そのスキルを使用しない。だって、できない人にとってみれば、まあ、あれですけど、プリンスオブペーシャとかって本当にクソだと思うんですよ。あれはできない人にと、ね、できない人にとってみれば、でもできる人にとってものすごく面白いじゃないですか。
そうそうそう。わかるわかる。
いや、そっね、やっぱね。
わかるよ、ね。いや、初見殺しの回でも、ちょっと話せるのかもしれないけど、プリンスオブペーシャは、もう極悪難易度で、だからこそ、事前に罠を設置して、察知して回避できた時の脳汁出る感が半端じゃないのよ。 よっしゃ、やっぱこれあっただろ、ほらほら、みたいな、そういうさ。
それはやっぱプレイヤーの成長であって、
うん、そうね。
の感じる要素だから、やっぱそこは、その、いわゆる、この、今までの議論でいうところの妖芸らしさのところですよね。
うん、うん、うん。それは、やっぱあるかもしれない。ドラクエは確かに経験値がリセットされるってことないもんね。ゴールドは減るけど、経験値減らないんだもんね。そうです
ね、うん。あのね、世界の半分をやろうって言って、イエスって言わない限りは大丈夫ですね。
だから、まあ、愚直に何度も何度もプレイしていれば、いつかはクリアできるんだもんな。
そうそう。でね、その持ちで買える最高装備を買って、で最高装備を買えるっていうことはもうそこですごい経験を積んでるからレベルも上がってて、そうすれば確実に前に行けるんですよ。
はい、はい。
だから、前に、一番最初に僕が出たやつですかね、違うか、モンスターメーカー RPG なんかそれができないんですよね。
あー、懐かしいね。カードのやつ、ね。はい。
レベル上限が決まってるから、
ね、
自分で考えないとダメよっていう。
そうそうそう。新鮮だったね。あれは。そういう意味で言うとね。なるほど。
あとさ、はい、まあ、最後の吉羽さんのお便りだとね、うん、ナロー世界のことを吉羽さんはあまりよく思ってらっしゃらない。
うん。
そのようですね、みたいなんだけれども、
はい、
その辺については、うん、まあ、TRPG 好きな、ジダラクさんとか、あと、ニゴリさんとかってどう思うのかな？
ああ、割とだってアメリカでもありましたもん。指輪ショックみたいなの。
ああ。
あと指輪が出た後にどれだけ足が出たか。俺が考えるファン、あれはこうだって言ってたけど、結局指輪じゃねえかっていう。だからこそ、ま、指輪がね、それだけ偉大な物語であるっていうところでもあるんですけども、俺結局これでいいと思ってるんですよ。だって、ドラゴンクエストそのつもりで導入したんですもん。で、その世界を使って、こう、いろいろとやってみましたけれども、その中で、ガスガス淘汰されていきますよ。だって、受け取り手側はどんどんどんどん成熟していくんですもん。だから、これをこれでいいんですって。で、ここから先何か新しく生まれるかもしれないじゃないですか。自分のエッセンスだけじゃなくて、世界の根幹から変えないと、新しいナロー小説は書けないのと。いうことになった時に、世界設定から作るような、作家が生まれるかもしれないし、その作家が失敗したとしても、その世界を使って、新しい物語を紡いでくれる人たちが現れるかもしれないので。だから僕はこれは別に、どうってことないですね。
みごりさんは、そのあたりはいかがですか？
いや、すごく難しい話になっているので、私参加して大丈夫かなって感じですけど。
いや、全然。カモン、カモン。
カモン、カモン。ほら、行っちゃえよ。行っちゃえよ。
言うたなぁ。僕はナロー世界っていうのが、乗れてない世代というか。
いや、乗れてないのは全員乗れてないから大丈夫。
ギリ多分僕も乗れてない世代。だって、僕らの世代でナロー大好きな人はいっぱいいますから、やっぱ人を選ぶようなジャンルなのかなっていうのは僕も思ってて。ただ、どうやってもそのドラクエ風、FF 風っていうのはすごく便利なので、あ、こういうことねっていう時にすごく理解が早くて、ストーリーでどれを見せたいかみたいなところもすぐにわかるので、なんというか、ショートカットをするのがいけないことかって言われたら、僕はそうでもなくって、読者というか、プレイヤーに対して、こうだよっていうのを省くっていうのは別に、いいと思ってて。というか、なんか名作であればあるほど、そういうところっていうのは後々営業はどうやっても出てきちゃうというか。なんでしょうか。例としてはどうかと思うんですけど、水滸伝が流行ったら、南宋里見八犬伝だって出るんだと。わかるかなこの感じ。
わかるわかる。わかる。
構成としてはそんな感じだし、うん、話で、こういう奴らがバッて出てきたら、あ、そういう英雄の物語なんでね、わかったって言って、すんなりなるし、その後で、じゃあそれっぽい話をやれば、やっぱり受けるわけで、そういうのが続いているだけではないかなと僕は思います。うん。
ナロー小説ファンってさ、こう、書店の店先にいるとね、 何冊も何冊も買っていくんですよ。そのジャンルの本を。うん。うん、で、すごいね、楽しそうなんです。なんかこう。
うん、うん、うん。
で、うん、一つのだから物語設定を深掘りしてその続編をどんどん読んでいくというよりは、あの、いろんなそういう、まあ、ナロー系と言われる、あるいは異世界転生ものと言われる作品を、あのね、あの、バンバンバンバン買って、それをこう大量に消費していくっていう人が多い印象があるのよね。こう実際こう、購買のあれを見てると。でね、すごい楽しそうなんですよ。うん。で、あのね、なんでしょうね。やっぱりこう、一ジャンルを形成してるから、毎月大量の新作が出るわけですよ。
はい。
うん。でね、その物語が続くというよりは、その、一つの大きなナロー系というジャンルの中で新しい作品が出て、それを買うっていう、こう、なんていうのかな、こう、縦の楽しみ方ではなくて、横の楽しみ方をしてるんですよね。だから、単発で終わるナロー系小説ってものすごいいっぱいあるんですけども、そのことに対して何か不満を持ってるという感じではなくて、なんか大きなそのジャンルの新作を毎月買ってるみたいな、そんな感覚を覚えますね、なんか。いると。
見て、物語を見てるんじゃなくて、おそらく設定を見てるんじゃないかなと思うんですよ、ね。
う
ん、
そうそうそう、設定を買ってるっていうイメージ。
うん、だから今回はこういう設定で、こういう主人公で、ああ、こういう話なんだねっていう。
そうそう、そういう感じ。うん、うん。
は。多分リアルタイム感ですよね。
そう、そうそうそうそう。うん、で、あとやっぱり、実際に手に取って見てみると、必ず最初にカラーページでキャラクター紹介があるのよ。うん、絶対あるの、これはもう、ナローショーズのお約束として。
ああ、そうね。昔のやつとかって見開き世界とかあったもんね。
そうそう、昔のやつってさ、見開きでさ、地図とか載ってたじゃん。
地図とか、なんか、洞窟から見た、その何、山野の世界とかみたいなのがパンって出たりとか、そうそうそう、遠くに城が見えるとかさ。
そうそう。ソーサリーじゃん、みたいなさ。
なんか、つい最近もなんか、なんとかキラークロニクルでなんか地図、使えない地図を見た気が
する。頭が、ドラッカスの後輩。
だから分かりやすくキャラクターとか設定を消費するんだなぁと思いますね。
うん、ああ、そうなんですよね。まず物語読む前にキャラクター出ちゃうんですよね。
そうそうそう。
こういうキャラクター出ちゃいますっていう、う
ん。そう、そうなの。
だから、一巻、巻末でいいと思っちゃうのはやっぱ、今のこの、ナロー系の中では甘いなんですかね。
いや、だから我々にはどしがたい世界なんだって。で、それがね、いい悪いじゃないのよ、それは。うん。どっちが優れてる、劣ってるでもなければ、いい悪いでもなくて、でも我々とはちょっとやっぱ違う世界の話なんですよね。うん。そういうことですよ。どうですか？愚者級、めんどくさい愚者級ファミリーの面々が異世界に飛ばされたらっていうナロー系小説、どうですか？
異世界に飛ばされたら、僕は地道に商売します。
誰も冒険
に出ない。何の冒険もします。
誰も冒険に出なさそうだよね、こう。ニゴリさんとか
もなんか書いてもらうか。
もしくはあれですよ。普通に仕事をすることによって能力値とか経験値が得られるようになったら、それでレベルが上がってから僕に出ます。
いやーもう、なんか、街の住人に溶け込むことになんか幸せを見出しそうで怖いんだけど、
ね。うん。今思いついたのは、岩が動かせないで困ってる人やりたい。
じゃあ僕はここはラダトームの街ですっていう役やる。じゃあ僕は。うん。それで行こう。それで行こうってなる。いや、すごい長くなっちゃった。吉田さんありがとうございます。めっちゃ脱線しまくっちゃった。はい。
はい。僕から一言言わせていただくと、灰を使いでは女僧侶よりもどちらかというと女魔法使いじゃないかと思うんですけど、まあ、いいですね。はい。
まあ、仮にスリートするならばね。はい。
はい。吉田さんありがとうございました。ありがとうございます。それから、お次。はい。すいません、許してください。何でもしますから、山口さんです。はい。ありがとうございます。
ございます。
最近、天杯氏のブログを読んでいます。この人は知る人ぞ知るネットゲー界の詐欺師です。内容は結構えぐいのですが、UO、や RO の、黄金期を綴った貴重な資料です。昔のネットゲーはいい意味で抜け穴がたくさんあったんですよね。ツイッターアカウントができたらしいので見に行ったらベンツに乗っていました。マジかよ。現実でもうまいことや やったんだなといただいてます。ありがとうございます。
前、天杯さんのお話 しましたよね、一回ね。
マスター
ね。
した、した、
何の回だっけ、なんかでやったよな。
何の時だっけ、それこそウルティマの時だっけ、
ウルティマオンライン。
ウルティマの時はね、ウルティマだけでやった記憶があるんで。
ラグナロクの時だっけ、
ラグナロクの時か、もしくはなんか RPG 絡みの話の時だ、じゃないですかね。
あれじゃないですか。いや、侍魂とかの話した時の、
やつ、やつ。
うんうんうん。
はいはいはい。
そうそうそうそうそう。あれですよ。
そうかも。
うん。懐かしいですね。いや、すごいね。ツイッターのアカウントあるんだ、テンパイさん。ちょっと覗きに行きたいな。まあ、
これ。これ、ベンツに乗ってたって本当なのかな？それもなんか、うん、嘘のような気がしないけどね。
まあ、テンパイさんは本当、海線山線のね、オンライン RPG プレイヤーでね、その筋では大変有名な方ですからね。
絶対 RPG の中では会いたくないけどね。
いやー、本当にね。まあ、悪名高きと言いますか。もうね。ねえ、もう我々の中ではね、本当に。だって、当時あれですよ、天杯氏の悪行を告発するブログみたいなのありましたからね、ウルティマオンライン時代には。もう、本気で怒ってんだもん。ふざけんな、天杯ってさ、そうそう。一つや二つじゃなかったからね、あの当時、ね、そういう。
アイテム取られたとかね。
そうそうそう。ね、そうそうそうそうそうそう。二足三本のアイテム掴まされたとかさ。うんうんうん。レアアイテム掘りに行ったらなんか、凶悪なモンスターの前でいなくなりやがったとかさ。そんなね、話はいっぱいあります、この人ね。はい。楽しいですね。うん、まあでもね、文章力はある人でしたよ。うん。
この人のブログは面白いんだ。
うん、面白かったですね。
本当に。はい。はい。というわけで、山口さん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ね、長くなってきたんで、次行きましょう。はい、これは、タクポン平野さんでいいんでしょうかね。はい、
初めてですかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カッカさん、ハニマさん、はじめまして、おそらく、放送初期の一桁の頃から、ぼちぼちと聞かせていただいている、子さんのサイレントリスナーをしております、タクポン平野と申します。
はい。
愚者級は毎回必ずというよりも更新されると自身の興味ある事柄だったりすると即聞きして、それが気に入ると同じ回を複数回聞くなんてことをしつつ、皆さんのお話をほぼ覚えてしまうほど聞き入った頃。すげえな。当初興味のなかった回に手を出して、なんでもっと早くに聞いていなかったのかと自分自身に腹立たしさを覚えてしまうこともちょくちょくあります。特に当初はポッドキャストでゲームに関係する話を聞きたかったこともあり、ゲーム以外の愚者級は全てスルーしていて、後々ジダラクサイさんプレゼンツの給食会やネズミさんの音楽に関する会は現在も仕事中に何度も繰り返し聞かせていただいております。さてさて、サイレントリスナーである私が初めて愚者級にお便りをするということは、今まで心の中で思いながらお便りを出すまでに至らなかった多くの疑問や質問を皆さんにぶつけたいわけですが、それをしてしまうとどえらい量になりそうなので、今回はその中でも特に長年思っていた質問とリクエストをさせていただければと思います。
はい。
まずは、地下43階で取り上げておられたウィザードリーですね、はい、に関してです。実は今年で45歳になる私ですが、小学生の頃、建築業を営んでいた父が道楽でアップル2か Mac でプレイしていたのを見たことがあります。
すげ
え。その当時はファミコンでマリオブラザーズやドンキーコングを楽しくプレイしていた私にとっては、あまり動かないゲームという感じで興味を示していませんでした。うん、その後、ドラクエでコマンド式ターン制バトルの RPG にやられた僕でしたが、ダンジョン RPG はディープダンジョンを友人から借り、プレイしたものの、マッピングという概念を知らなかった僕は、言うまでもなく同じところをぐるぐる回り道に迷い、 2D の見下ろし RPG に比べてとっつきが悪いと思い込み、長らくこのジャンルをプレイすることはありませんでした。発売当時話題になった女神転生や新女神転生もある程度は攻略本の助けもあって進めたものの、ついにはミクリア、で投げ出しておりました。当然このウィズに関してもファミコン版が登場した際には、友人の間では熱烈なファンを生み出し話題にはなっていたものの、マッピングが面倒だとの思いから未プレイ。しかしながら時代は進み、オートマッピング機能を備えたダンジョン RPG も出始め、そろそろプレイしてもいいかなと思っていたある時、ネットで付き合いのある友人から勧められたのが世界中の迷宮でした。その友人曰く、DS の下画面のタッチ機能を活かして自分でマッピングしながら進められる Wiz のような RPG とのことで、Wiz のようなという言葉の意味合いが深く理解できないものの、中世ファンタジー的な世界設定だろうと思い、軽い気持ちで購入しプレイ。 その当時の RPG にしてはこういった兜、鎧や兜、盾といったいわゆる中世異世界もののファンタジー RPG が少なくなっていた時期だったこともあり、随分とハマってプレイしたのですが、社会人でゲームに没頭できる時間が少なかったのか、他のゲームに目移りしてしまったのかで途中で放置、何年も寝かしてしまっていました。そんな中、再度プレイさせるきっかけを作ってくれたのが地下43階のウィズに関して、お二人が楽しく話をされていた回を聞いた時のこと。ゲームのタイトルこそ違うのですが、世界樹は公式にもそのルーツをウィズを当時の DS で出したらこうなるだろうとの思いを込めて作ったとの話があるぐらいで、他のゲームの話ではあるものの、世界樹をプレイする私にはとても親近感を覚えさせてくれ、発売から10年近く経ってクリアすることができました。その後、いくつかのダンジョン RPG に手を出し、現在は世界樹の迷宮4をクリアし、5に手を出しております。長々と書いてしまいましたが、あの地下43階があったからこそ、私に再びダンジョン RPG の面白さを教えてくれた愚者の宮殿には、今でも感謝しております。そこでお願いなのですが、未だウィズ未プレイの私ではありますが、ウィズの回の続き希望します。また、カッカさん、ハニワさんがウィズ以外のダンジョン RPG に関してもお話しいただけるのであれば、こちらのお話もぜひお聞かせ願いたいと思います。ドラクエ、ファイナルファンタジーが、国内の RPG 市場を活性化させたという話は言うまでもありませんが、ウィズによって生み出されたダンジョン RPG というジャンルは現在も続いています。ただ、ドラクエ、ファイナルファンタジーの 2D だった作品がその後 3DCG で大きく日本のゲーム市場を席巻したのは皆さんもご承知かと思いますが、3D ダンジョン RPG は新女神転生シリーズをヒットシリーズと考えると、実はさほど大きなムーブメントには至っていないとも言えますが、それでも現在多くの作品がリリースされています。こういった多くのダンジョン RPG に関してもお二人の考察を伺ってみたいと思います。長くなりました。もう一つ最後にご質問を。松野康美さんですね。はい、松野氏の伝説のオーガバトル、タクティクスオーガを愛されるお二人ですが、その他の松野作品に関してはいかがでしょうか。うん、怖い。以前、ハニワさんが FFT は途中でぶん投げてるんで、との発言があったのは聞きましたが、ベイグラントストーリーや FF12 などに関しても何かおありでしたらぜひとも聞いてみたいと思っております。ちなみに、私は世界樹5を 3DS でやりながらも、自宅では現在 PS4、PlayStation 4に移植された FF12 をプレイしております。うん、そういえばスイッチにも移植されるそうで、こちらも気になっております。本当に長々と書いてしまいましたが、現在配送の仕事をしておりますゆえ、配送のお供に1日10時間近くポッドキャストのお世話になっている私にとっては、愚者の宮殿は非常にありがたい作品となっています。今後も末長く続けていただけるようお願いしたいのと、ほろ酔いながらも、可愛さと面白さを兼ね備えているネズミさんの登場を説明して終わらせていただきます。といただきました。長かったけど全部読めました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。
初めてね、いただいたということで、うん、熱いお手紙ありがとうございます。
はい。
ね、どこから触れてきますかね。まあね、ゲーム系のね、ポッドキャストで、最初はね、スルーしてたけれども、後々ね、うん、ジダラクサイさんの給食会とかネズミさんの会とかね、聞いていただいているというか、しかもね、繰り返し聞いていただいているということでね、ありがとうございます。そんなね、繰り返し聞くような内容にはなってないような気もするんですけれども、まあ。
穴が分かっちゃうからね。
そうそう、できれば、はい、あまり真剣に聞かないでいただけると助かります。
間違いも多いし。
そうそう、しょっちゅうね、勘違いとかね、事実誤認の話してるんで、はい、話半分どころか三分の一で聞いていただければなとは思ってるんですけれどもね。まあ、それにしても、ウィザードリーをアップル2版かマック版でプレイしてるのを見たことがあるということでね。いや、お父様がなかなかの趣味人ですよね。ご自身がもう、あれですか、ご自身で書いてらっしゃいますけど、今年で45ですか。で、お父様はですからね。
まあ、60代ぐらいですか。
あるいはもしかしたら70代。
70代か、そのぐらいですよ
ね。で、子供の小学生の頃でしょ？なかなかのあれですよね、お父様は。当時としては、
そうね。
マイコンとかをね、巧みに、操作されてたのかなという気もしますけれどもね。オートマッピング機能、まあね、世界樹の迷宮の話を出していただいてますけれども、世界樹の迷宮はね、本当にDS の特徴をうまく活かした、ダンジョン RPG ですよね。自分でポチポチね、 こう、マップを作っていく楽しさ、というのを、まあ、再発見させてくれた、ゲーム、名作かなと思いますね。うん。まあ、なんと言ってもね、マスターや私は、マスターちょっとあれません、わかりませんけど、僕はもう、ノートにマッピングしてた時代、方眼紙とか使ってましたからね。それこそ、手書きで。
はいはいはいはい。
うんうんうん、そうそうそうそう。ねえ。だから、まあ、とにかく時間がかかるんですよ。方眼紙にマッピングしながらウィザードリーやってるっていうのはね。うん、あと、こう、ねえ、ターンテーブルとかあると泣きたくなってね、もう、うん、わけわかんなくなってさ。
その度にデュマピックしなきゃいけなくて、ね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。で、自分が信じてた、さ、これ、な、ウィズ2、3だったかな、コッツだったかなもしれませんけども、必死にマッピングしたらさ、正方形にならなくて泣きを見るみたいなね。絶対どっか違うじゃん、みたいな、こう。
ね、あれ、ファミコン版ってさ、あれ、一回、冒険中断してさ、
はい、
やり直すと北向きになるんだっけ？
あ、そうそうそうそう、はい、一旦北向きになるんです。ね、そうそう。
ね、それ使ったりはしてたかな？
裏技的なんですけれどもね、うん、そうなんですよ。なんといってもね、ターンテーブル踏んだってさ、わかんないわけですから、もうほとんど自覚がないというかね。まあ親切なゲームもありますけどね、くるくるくるって回る演出がある。ダンジョン RPG もありますけど、随分親切になったもんだと思いますけれどもね。うん。いやー、だからあれですよね。5で、マップが正方形じゃなくなった時にはびっくりしましたけどもね。うん。あ、こんな風になってるみたいなね。だからまあ、どうですか？ウィザードリーじゃなくても結構なんですけど、ダンジョン RPG こんなの遊んでたっていうのはもし、あれば、ジダラクサイさんとかはいかがですか？
俺は女神転生ですね。
メガテン。やっぱりね。
はい。メガテン世代だったので、うん、で、俺特に仲間内で迷宮担当だったんで、割と迷宮は暗記してました。
暗記？すごい、ね。
暗記。マッピングしてもなくしちゃうんで、
うん、
で友達とかに貸すと帰ってこなかったりとかっていう。
メガテンってでもどうです？ウィズと比べてさ、ハック&スラッシュの快感は若干薄いような気もするんですけどね、エンカウント的に。そんなことない
の？あれもだってもう、ハックスラッシュないですもん、求めてるの。悪魔との会話ですもん。
ああ、むしろね。そうですよね。
はい、会話と、あとは、禁断の合成ですよ。
悪魔合体。
はい。
だから、まあ、同じダンジョン RPG ではあるんだけど、ウィザードリーとは随分趣が異なりますよね。そういう意味で言うとね。
はい、違いますね、うんうん。どちらかというと、なんだろうな、未開のところを行くではなく、会ったことのない悪魔に、を会いに行く。
うん。ちょっとした、こう、コレクター要素みたいなのありますもんね。やっぱりね。
だってね、ダンジョンに ある宝箱とかってそんなに大したもんないですからね。
はいはい、は
い。強いアイテムとかもありますけど、うん、基本的には、次の街に行って買えるもの。
うん。
そこが強い。まあ、シリーズが上がっていくとね、ドロップアイテムで強いやつとか結構いっぱい出てきますけど。
はいはいはいはい。そうね。ウィズなんてね、まあ、ワンダリングモンスターがほとんど出てこないから、まあ、通路なんかテクテク歩いていく分にはね、あまりエンカウントしませんからね。
うん。で、現実で戦って、宝箱をどうにか頑張るっていう。
そうそうそうそう。うん、そんな感じですから。ドビムシさんとかどうです？ダンジョン RPG とかってこう。
僕は全然触れてこなかったジャンルなので。
ああ、なるほど。そうかそうか、うん。まあ、確かにね。そう、ちょっと人を選ぶジャンルかもわからない。
うん、あれですよ。それこそ、ドラクエみたいなのがやりたいと思って。
はいはいはい。
フリーマーケットで。
うん。
裸ソフトのファミコンのウィザードリーを買って。
うん。
まあ、小学校低学年ぐらいかな。
はい。
何していいかわかんなくて。
はいはいはいはい。
わ、まあ、かんないよね。
わかんない。わかんない。
そんな出会いだったので、あんまりやってこなかった。
は
い、
なるほどね。にごりさんはいかがです？
僕も世代的にはダンジョン RPG がもう出てないぐらいの世代だったので、
ああ。
やろうと思うっていう選択肢がそもそもなかったですね。
はいはいはいはい。
で、大人にちょっとなってから、それこそ、ウィズも、カッカの影響で、 ちょっと触ったりとか。
僕の影響ですか。
そうそうそう。で、メガテンはまあ、なんだか、新メガミテテ3ぐらいは触ってた。だから PS2 ですよね。
うんうん、
やってたんで、で、それが面白くて、じゃあちょっと昔のやつやってみようかなって、うん、ファミコンとか、まあ、ここら辺をやった感じですけれど。
なるほどね。
どうすかね。僕、マッピングっていうもので関して言えば、なんだ、スリーダンジョンじゃないですけど、シャドウゲート。
ね、あれ
一応ちゃんとダンジョン RPG というか、ね、まあ、選択肢で探してるじゃないですか。
まあ
ね、そうそう。自分が迷わないように一応マッピングというか、ここはどういう部屋、ここはどういう部屋って言って、
はいはいはいはい、
メモしながらやった覚えがあるんですけど。
いやー、ポートピアって言われなくて本当に良かったと思いましたけれどもね。
言おうと思いましたけどね。あれ全然違いますし、人によってはあれ一瞬で終わりますから。
ひらがなで書いてるんだね。モンスターサプライズドユーって
ね。そうですね。ただ、ね、やっぱなんかね、わちゃわちゃしながらこう、あでもない、こうでもないみたいな感じやっていくのが、本当に探検してる感が出る。
なるほどね。
ジャンルだなと思ってるんで。
それこそ伝説のオーガバトル出してたクエストって会社があるじゃないですか。
はい。
クエストがね、ファミコンでダンジョンキットっていうソフト出してたの誰か覚えてないですか？
ダンジョンキット。
ダンジョンキットってゲームがあったんですよ。でね、何かっていうと、自分でマップが作れるダンジョン RPG だったんですよ。じゃあちょっとしたスクールですよ。ダンジョン RPG 版 RPG スクールみたいな感じなのよ。そんなゲームをね、昔クエストが出してて、そう、で、僕はね、ウィズが好きで遊んでたから、これはすげえゲームが来たと思って、ダンジョンキッドはめっちゃくちゃ遊びましたね。そうそうそうそう。ところがね、まあちょっと残念な要素もちょっとありまして、ですね、岩田さんが曲担当してたんですよね。でね、BGM がね、ほとんどね、レリックス暗黒要塞から転用してたっていう、そういう、どっから聞いたことあんな、この曲だと、ほとんどレリックスじゃねえかみたいなね。もうそこはちょっと残念ポイントだったんですけどね。はいはいはい。なんか、そんな覚えがありますね。そうか、やっぱマイナーソフトがダンジョンキットは。僕は結構好きで遊んでたんですけどね。で、自分でマップ作って友達に遊ばせるってことができたんですよ。それから、そうですね。世界中の迷宮。ムゴリさんとか世界中とかはどうなんですか？
いや
ー。やらなそう。
やるときはやるんだけど、やっぱ時間かかっちゃって。
時間かかりますよね。
そう。
そうそう。トトモノってのもあったよね。
そう
なんですね、最近新作出ないけど、トトモノもあったよね。
だから、なんだ、錬金術師シリーズみたいな。
はいはいはい。
ああいった、物を作ったりして、運営したりするみたいなところは、
はいはい、
があるものだと、やっぱり、どうしてもですね、次のゲームのこうスケジュールみたいなのが自分の中で出来上がっちゃってる時があると
はいはいはい、はい、
まあ時間がある時でいっかって言ってパスしちゃう時がありますね。最近だと。だから、ただ楽しいのはもう分かってるんですよ。世界中って。
楽しい。ただね、敵が強くてね、よくハゲるハゲるって言いますけどね。
そうなんですよ。ハラハラ感しかない。
で、どうなんでしょうね。ウィズの洗礼を受けてない若いプレイヤーはね、やっぱりかなり精神的に削られるらしいですけどね。
そうですね。それでも、なんでしょうか。洗礼されていくんでしょうね。
そうそうそうそう。
新しいダンジョンが来たかと。
そうですね。だから。
ほんと構えてる感じがしますよね。
だから世界中の迷宮も固定ファンが多いシリーズなのかなという気はしますよね。
いやーもう、ものによってはなんか不評だったりするとか
ね。まあね、どうしてもね、アイスが故にっていうところもあるでしょう。
するって、ね。
松野さんの、他の作品についていかがでしょうかと来てますけど、マスター。ね。
何と答えたらいいですかね。
ベイグラントストーリーは僕は、あれはすごかったんだよ。ファミ通で40点満点だったんですよ。これ、よく片人さんになりますけど。ただね、やっぱ、ベイグラントも、まあ、ジャンルはアクション RPG なんですけど、なんでしょうね。ちょっとウィズっぽいテイストを持ったディアブロっぽいゲームみたいなところがあってね。
あのね、僕はね、いまいちシステムに入っていけなかったんですよね。
うんうん、わかるわかる。そう。だって、成長が基本的にないからね、ベイクラントストーリーもね。うん。そう。で、あとはね、結構パズルっぽい面っていうか、
うん、そうそう、謎解きが結構。
謎解きが結構凶悪だったりして、
うん。
うん、なんでしょうね、もうちょっと、謎解きがね、すごい複雑すぎて、いまいちストーリーにも没入できなかったってのはやっぱありましたけどね。
うん。
ただなんかこう、あれですね。まあ、これ確かプレイステーションのゲームだったと思うんですけど、どうですかね。いわゆるあれの、なんて言うんですか。なんて言うんですか。オープンワールド。オープンワールド的ななんかこう、一つ、なんかプロトタイプみたいな感じはありましたけどね。すべてのマップがもう全部繋がってて、こうね、イベントシーンとかも含めて、ダンジョンから含めて、全部がそういう切り替えがあまりなくシームレスで全部描かれるっていうのは、まあちょっとオープンワールド的な要素もあって新鮮だったんですけど、なんかね、いや、これしょうがないんですけど、これ、ベイグランドストーリー好きな人は本当申し訳ないんですけど、なんか、プレイステーション初期の独特のあの、ちょっと荒さの目立つポリコンって、なんか苦手なのよね。こう、なんか苦手だったんですよ、あの頃から。
う
ん。
うん。
うん。もう苦手でしたね。だから僕、FF7 もちょっと当時苦手でしたよ。うん。
お
だから、どうしてもあの頃のポリゴンって拙さあるじゃないですか、どうしても。
まあまあ、これ。
うん。荒いし、なんていうの？で、まあ、しょうがないんでしょうけど。だからね、苦手でしたね。だから、この頃の、ああいうポリゴン使った RPG がちょっと、なんか、だから、ベイグラントもあんまり個人的にはのめり込めなかったという記憶がありますね。FF2?
あ、あれでしょ、うん、
はい。
僕は両方ともクリアまで至ってないです。
ああ。わかります。FF12 はね、
某 S 社のゲームに関しては、はい、はい。非常に諦めるのが早いので。はい。
なるほどね。FF12 に関して言うと、松野さんの作家性があんまり出てないというか、
あれ ?12 って途中で変わっちゃった？
スイッチしてたと思いますよ。1から10まで松野さんが手掛けてた、ではなかったかな。
ではなかった。たんじゃなかったでしたっけ、うんうん、どうでしたっけ。
いずれにせよもうね、大きなそういう組織に属してしまってるんで、ちょっともしかしたら今日の本編の話につながるのかもしれませんけども、多分いろんなこう、なんていうのかな、こう、声がを反映せざるを得ないと言いますか、かつてのね、そういうあまり大きくない会社でできたような、多分裁量とか自由度ってないんだろうなっていうのは感じるんですよね。だからトータルで見て隙のないゲームではありますよ。もちろんね。ブランドですし、非常にお金もかけて作ってて、もちろん面白いゲームだとは思ったんだけれども、あの頃の松野作品のような、わーっていう、なんかこう、こだわりとか作家性みたいなものをがっつり感じさせるストーリーにはなってなかったのは不満でしたね。僕はクリアしましたけどね。という感じですね。だからちょっと薄まってるというか、薄味の松野作品みたいなこと言っちゃって怒られるのかな。なんかそんな、印象を僕は持ちましたね。この2作品とか、どうですか、はい、他の皆さんは特に。大丈夫そうですね。
はい、そうですね。ベイグランドに関しては40点取った時点で買わねえなと思ったんで。
これは
あったね。いや、そんなのないわっていう。ちょっと、なんかないなっていう。
はい、ね。まあね。
FF12 は FF11 をプレイした ことがある方がやるべきだと
思う。ああ、そうね。うんうん。
はい。
そうそうそう。それは確かにそう。うん、ですね。はい。ありがとうございますね。はい、またお聞きいただければと思っておりますよ、
はい。そうですね。うん。ウィズ会はね、あの時のウィズって実はシナリオ1って区切ってるんで。
そうそう。今度だから、ね、やんなきゃ、また。
ね、そうね。
レガシー・オブ・リューガミンか、はい、ナイト・オブ・ダイヤモンズやりましょうよ。
やんないといけないんですね。
うん。これはやります。はい。
はい。はい、というわけで、タクポン・ヒラノさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次がですね、今回は G メール最後、塚の中さんでいいでしょうかね。
はい、塚の中さん、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。
白目とみこちとゴットン会。
はい、弱な方
だ。3人が楽しそうに笑うと聞いているこっちまで笑顔になりました。白目とみこちで思い出すのは釣り会です。
あ、
はいはい、相手の趣味に付き合って自分も好きになろうと思うんだけど、うまくいかずっていうのがあまりアニメでは見たことがないなと思いました。話は変わりますが、愚者の皆さんは、
いいね、
ガンダム話の時はテンションが一段上がるように感じますが、ガンダム会をしないのは何か理由があるのでしょうかといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと今日ネズミさん。
お答えしましょう。お答えします。はい、全員めんどくさいからです。
譲れないポイントが多すぎるみたいな。
はい、もうね、やるとしっちゃかめっちゃかになる上にね、その、ね、タイトルによっては、おそらく、フルメンバーになりかねないっていう、恐ろしいことになるので。
つい最近さ、まあ、欠席裁判になって申し訳ないけど、ネズミさんがダブルゼータ見てたんですよ。
そうそうね。
いやー、でね、ちょうどそういう時に、ヨアの白目とミコチの会を取ったもんですから、いやー、ぶったまげましたね。白巫女の話をしてて、白巫女にはゴットンのような奴がいないっていう話をし始めた時は、どうしようかと思いましたけどもね、ニコニさんと二人でね。
そして別にゴットンはどうでもいい
って。そうそうそうそう。いやーね。いや、ガンダムはね、タイムリーでもありますしね、今ちょうどね、NHK でも、ジオリジン始まってんのかな、うん。あるじゃないですか、うん。で、最近もね、制作秘話みたいなのがね、放映されたりとか、旬ではあるのよね。40周年なんですか、うん。
はい。
だからね、話してみたいというところはあるんですが、ジダラクサスの言う通りで、もうね、多分、とっちらかって終わるっていう。
どうしますか？シードデスティニーの話でもしますか？
やめよう、やめよう、絶対。
いいっすね。
いやいやいや
いや。いいっすね。シードいいっすか？
俺、欠席するからな、本当に。
2時間ぐらい行けますよ。
喋んないぞ、何も。もう、またやさぐれた回になるんだから、どうせ。いや、ちゃんと僕、うん、シードは見てたのよ、ちゃんと。ね。
はいはい。
うん。いやー、なんだこれはですよ。まあいいや、もう長くなるから、もうやめとこう。ね。
で、ちなみに今、俺、Gガンダム見返してま
ー
す。
はい、とってもいいと思います。
はい、Gガンなら、まあ、ね、うん。そうですね。
はい、次。
はい、次。次行きましょう。塚の中さん、ありがとうございます。理由はお分かりいただけたかと思います。ここから先はですね、ツイッターリプライハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙をご紹介していきたいと思います。 G メールすいません、ちょっと今日時間の関係で全てご紹介できておりませんけれども、次回必ずご紹介をしたいと思います。いただいているものについてはね、よろしくお願いをいたします。さあ、行きましょう。ツイッターの方はね、こちらもすいません、抜粋にはなりますが、全てもちろんお目通しはさせていただいておりますよ。痩せた土の子さん、いただいております。タクティクス動画は N ルートのセリエ救出面も結構初見殺しだったような。チャームをかけておきながら自らセリエを殴りに行くというなんとも理解不能なオズ様ということで。ここ砦マップだから難易度高いのよね。N のセリエ救出もさ。もう高低差がえぐくてね。なかなか大変ですし、しかもセリエにチャームかけた状態でスタートするのよね、確かね。うん。あ、でも N の話はそうか。マスターわかんないんだね。うん。
まあまあ、はい。
でも、これも確かに難関マップです。N の制御救出も。うん。そうそうそう。まあ、さすおずにはなんないんですけどね。うん。モクレンさん。ネズミさん。人生初のプチクラシックに行ってきましたよ。オケの迫力に感動です。ティンパニーが素敵でした。でも、ドラムってずるい楽器ですね。ネズミさんのアドバイス、すごく参考になりました。 双眼鏡で演奏者もバッチリということで、はい。ありがとうございます。これね、以前からちょっとクラシックのコンサートについてご相談をいただいてましてね。それで、早速でネズミさんからもね、アドバイスをいただいて、今回ね、何ですか、平原綾香と開くクラシックの扉コンサートということでね。はい。こちらの方にお出かけをして来られたということで、いいですね。チケット高っ！すげえな。
ああ。もう結構良きですね。
いいお値段ですね。なかなかね。うん。で、ネズミさんからコメントいただいてまして、嬉しいです。迫力の生音、すごいよね。本当に嬉しいです。また名曲揃いでいいプログラムですね。オケの皆さんにも直接伝えたいな。関係者かもしれない。平原さんの歌声、好き。またオーケストラの音によく馴染む。アンコールはジュピターだったのかな？ぜひまた出かけてみてくださいね。値段ピンキリ2000円以内で聴けるのもあるからね。ということで。はいはいはいはい。いやー、素晴らしいですね。こういう、まあ、一つきっかけでね、行動に起こしてくれたというのが嬉しいじゃないですか。まあね、僕もね、本当に、なんて言うんですか、いろいろ、クラシックのコンサートとかはね、足しげく通ってた時期もあるんですけど、ドミンさんに聞きたいんですけど、今でも情熱の日ってやってんの？ゴールデンウィーク中に。ラフォルチルネオジャポンってあんの？
あ、どうなんでしょうね。
ね、僕はね、
わかんない。
一時期ね、熱心に通ってた時期があったのよね。ごひいきの、合唱団が来たりしてたんで、うん。そうそう。で、ネズミさんもおっしゃってますように、今ね、クラシックのコンサートって本当にいろんなコンセプトで、様々なものをやってましてね。うん。で、まぁ、ちょっと木蓮さんがどちらにお住まいかわかりませんけれども、まぁ、愛知県のね、コンサートに、まあ、お出かけできる環境であるならば、本当にいっぱい多分、情報としても行ける範囲で、いろいろ集まってくると思うんですよね。ですから、ぜひね、また、いろんなコンサートに出かけていただいて、感想などをお寄せいただけるとありがたいですしね。うん、本当お値段もね、今本当に様々な値段で聞けますんでね。で、安いからちょっといまいちっていうことでもないですんで、今は本当に。その辺はぜひね、いろんなクラシックのコンサートを楽しんでもらいたいなと思いますね。すいません。最近僕もね、東京から足が遠のいてるんで、ラフォルジュルネオジャポンって昔ね、昔っていうか今もやってるかもしれませんけど、ゴールデンウィーク中ぐらいでしたよね。で、東京フォーラムあたりを中心に、ガッと集中していろんなクラシックのコンサートをやるっていうフェスがあったんですよ。
うん、今も、東京っていう名前になってるけど、やってるみたい、
は
い
は
い。
ああ、そうなんですね。あれが楽しくてね、うん、もう一日いろんな、で、並行していろんなコンサートを近くのホールでやってるもんですから、チョイスを悩むんですよ。これ行ったら次これ間に合うかな、どうかな、みたいな。そうそうそう。あと僕の場合ね、子供がいるんで、そういうね、ちっちゃい子供同伴 OK みたいな今、コンサートも結構ありますからね。私なんか、息子を連れて行ってみたいなと思っておりますよ。次行きましょう。運動するキノコさん。愚者級最新回拝聴。JRPG は友達がいなくても一人で遊びを完結させられる。ゲームの中にパーティーという安定した、かっこ顔色を伺ったりきついことを言われる心配をしなくていい仲間がいることで少年少女の孤独を癒すという役割を担ってきたと思います。で続きで同じく運動するキノコさん、JRPG にそれを求めてきた人にとって MMORPG などの誰かとつながらないと楽しめない遊びは社会のしがらみを遊びの世界にも持ち込んでしまうもので荷が重いのではないかと思いました。かくいう私もゲームは一人で楽しむものという気持ちが強くドラクエ10には手が出ませんといただきました。ありがとうございます。これどうですか、萩和さん、なんかちょっとわかる気もするんですよね、このご意見っていうのはね。
いや、わかりますよ。だからね、その辺は講座で両方あるんですよね。
はいはいはい、はい。
特にオンラインはね、仲間とやることが楽しいっていう部分もあるし、その、向こうに生身の人間がいるから煩わしいっていう部分もあるんで。
そうそうそうそう。
その辺は人付き合いと一緒ですね。本当に
確かにね。JRPG っていうのは一つ閉じた世界の中で、その世界の描写を濃くしていったり、内容を充実させることによって、まあ、一つの箱庭的な、まあ、美しさ、魅力を称えた世界を作ることに、不信してきたという側面はあると思うんですよね。で、とてもそれがね、居心地がいいんですよ。やっぱり、よくできているものについては。うん。で、やっぱり、理想としてのね、そういう仲間がいて、うん。で、そういう仲間たちと同じ目的を持って行動するっていうのは、まあ、それだけで一つなんか、そこに癒し救いがあるような思いもありますのでね。うん。なんか、とてもこの意見は納得しましたね。ありがとうございます。深見さん、JRPG 界拝聴。当時の話、私はハイドライドスペシャルを買いました。ドラゴンクエストの発売が待ちきれず、てんてんてん。ハイドライドは一週間くらいでクリアしてしまって、友達からドラクエ回ってくるのを心待ちにしていました。ということで。はい。いました、ここにもハイドライドスペシャル遊んでた方。ね。ジダラクサイさんもね、クリアしたっておっしゃってましたけれども。
はいはい。
ハイドライドスペシャルって、うん、これも大昔に愚者級で話をしたんですけど、ファミコンで武蔵の剣っていうアクションゲームがあってね。
出た。
武蔵の剣の無敵コマンドがあるんですよ、裏技で。これがね、すごいテクニックで、武蔵の剣を最初に刺して、プレイするじゃないですか。で、電源切らずにソフト引っこ抜くんですよ。で、ハイドライドスペシャルを刺して、リセット押すと、まあ、ハイドライドスペシャル始まりますよね。で、ちょっとハイドライドスペシャル遊んで、またハイドライドスペシャルのソフトを、電源切らずにガッと引っこ抜いて、で、武蔵の剣入れて、で、リセット2回押すと無敵になるんですよ。これすごくないですか、これ。これどういう仕組みなんだろう、これ。誰か説明して、この武蔵の剣のこの無敵コマンドの意味のわからなさ具合。
いや、これ確実にソフトにもハードにも良くないですよね。
良くない、良くない。もちろん良くないんだけど、で、これほんと偶然じゃないのよ。このやり方をすると 100% 武蔵の剣が無敵になるのよ。で、ただ無敵になるんじゃなくて、穴から落ちても上から降ってくるんですよ。武蔵が。すごくないこれ。すごいんですよ。で、全然会社も違うのに、なぜこんなことができるのか、お詳しい方、情報をお待ちしております。みたらし団子虫さん。愚者の、宮殿、TOF、テイルズ・オブ・ファンタジアですね。お、ファミ通の新作記事で気に入って発売日に買いましたよ。いやー、仲間がミントかハッサンなら前者を選ぶでしょ。これ、比べる対象悪くないちょっと。未だにドラクエ6は未プレイ。ショップのディスプレイで流れるボイス付きオープニングテーマを見たときは、これを選んでよかったと最高にテンション上がりましたよ。ということで、これずるくないですか、ハッサンを、こう、ミントと比べさせるのはさ。ドラクエ6はどうですか？メインヒロインはミレイユかバーバラか問題っていうのがあるんですけど、皆様どっち派なんでしょう？遊ばれた方は。こうどうですか？ジダラクサイさんは。
ミレイユ。
ミレイユ派。あ。
はい。
ドビームシさんは。
6覚えてない。
覚えてない。ミゴリさん。
妹。
僕は、バーバラかな。ああ。いまいち影薄いんですっけ。影薄いんですけどね、ドラクエ6のね、こう、あれ。マスターとかな、どうですか？
あ、僕はビアンカ派です。
違うって言ったら、違うって。
いや、でもこれ、ちょっとまとめててさ、ドラクエ6って言えばハッサンなんだよな。
まあね、それは、そうなんですけどね。
だって仲間で一番印象にあるの誰ですかって言ったら、ハッサン。
まあまあ、そうです。
一番苦楽を共にした感じがあるのは、ハッサン。
バーバラはね、でもね、マダンテが打てるからね、ロマンがあるのよ。この、うん。
ロマンはね。
ロマンはありますよ。は
い、いや、でもハッサンでしょ、
うん、ハッサンだね。
聖剣好きか。
聖剣好き使ってこ。
腰を低く落としてね。はい。はい、じゃあまあハッサンと比べたみたらし団子虫さんは正しいということでよろしいですね。
うん、私も正しかった。
はい。ミントはね、やっぱり決戦前夜のイベントが非常に印象的です。フラットさん、初見殺しに言いたいことは大体マスターがおっしゃっているので少しだけ。 問題は予兆の有無にあると思います。RPG なら橋を渡ったとか、階段を使ったとか、アクションなら敵がモーションしているとか、画面外なら音がしたとか、その予兆なしにやり直しを要求されるのは初見殺しなのかなと思います。ということで。はいはいはいはい。そうですね。やっぱり初見殺しいろいろ定義もあの時話をしましたけれども、予兆の有無というのは確かにその一つだと思いますね。落ちる床がね、カタカタ震えたりするなんていうね、そういうのも分かりやすい例ですけれどもね。
うん、そうですね。いつぞや、ね、東北に旅行に行った時にね、おもてなしで、させられたゲームの総動物相談でしたっけ着予兆のない、即死がありましたけどね。
僕ね、ジダラクサイさんこっちに来た時に、ちょっとね、メガドラの総動物相談をね、ジダラクサイさんに遊ばせるっていうね、はい。
意味がわかんないけど。
あの時、あとなんだっけ、マスゾイ陽一の朝までファミコンも一緒にやりましたっけ。
うん、やりました。あと、カルの方もやったし。
やったね。そうそうそうそう。はい。まあ、ラインナップを見ていただけるとね、押して知るべしというところかと思います。
そうそう。で、真面目にやり始めるとね、なぜか怒られるっていうね。
そうそうそう。ダメだよ、真面目にやっちゃうって言ってね。
いやいやいや、あんたのもてなしだから俺必死にやったのにって、俺は心の中で思っておりました。
増添陽一の朝までファミコンはね、素晴らしいゲームですね、本当に。ぜひね、この働き方改革が叫ばれる昨今ね、見直されるべきゲームかなと。プラスさん、JRPG 界拝聴。ぜひ、女神転生シリーズも供養してあげてください。ボーイミーツガールやジュブナイルを邁進する作品群ではありますが、あらゆる神に喧嘩売るスタイルは日本でしかできない別の意味での JRPG だと思います。ということで。まあ、今日ちょっとね、ジダラクサさんメガテンについて若干触れていただきましたけれどもね。まあ、禁断の悪魔合体というところで、まあ、悪魔合体とは言ってもね、悪魔がそれぞれの文化で神だったりするわけですから、
そうなんですよ。まあ、もうね、絶対ヨーロッパとかでは売れねえし。
そうそう。まあ、これは褒め言葉ですけど、冒涜的世界観なんですよね。で、やっぱ、なんでしょうね。日本人あるいは日本っていうものが、その、宗教あるいは神というものに対して、欧米よりもある程度フラットな立場にあるからこそできたのかなという思いもありますしね。まあ、言葉を変えれば宗教的無節操と言いますか。
これに関してはですね。
はい。
私の知り合いの、まあ、外国人宣教師的な何かの方が言ってたんですけど、別に怒ってはいないと。
はいはい。
ただ、日本人が感じるよりも、かなり絶望的な状況に陥るのは、海外は間違いないよと。
ああ、なるほどね。
冒涜的な環境っていうのはより鮮明に出るんだよっていうことで、なんかそういうことで評価はしてました。
はい。結局、やっぱりね、はい、解釈の問題で先鋭化しやすいのよね。こういうテーマっていうのは。だから、それこそ今日の話じゃないけども、ゲーム制作者側が意図してないところまで、これは実はこういう意味なんじゃないかっていうことで、捉えられてね。まあ、場合によってはそれが叩かれるとか、そういうこともあり得る世界なのかなと思うんですが。いやー、でもね、メガテンもちょっと一回語ってみたいのよね。どっかでしっかりと。
そうですね。でも、日本のその、僕たちの同世代が、まだまだ、若者だった時、まあ、ガキンチョだった時に、いろんな神話世界の神様の名前を知るきっかけになったのは間違いないですから。
そうそうそうそう。それはあるよね。あると思います。はい、僕も天のうずめとか、メガテンで知ったもんな。プラスさん。JRPG が、これ、今読みましたね。失礼しました。次は、RPG 博物館さん。僕の俺的ヒットゲームはファミコンのホトドギス。信長の野望よりも早く武将システムを取り入れていたり、漢儀が採用されていたり、ボードゲームの戦国大名にインスパイアされている部分もある意欲作ということで、知る人ぞ知るゲーム来ましたよ、ホトドギス。ねえ。ファミコン屈指のオープニングだと思いますね。これは。ちょっと映画の予告編っぽい感じのオープニングなのよね。でってけでってけでってけでってけって感じでこう始まってさ、かっこいいのよ。
で、これ難しいんだよね。
むずい。これむずいです。
難しい。
武将が出るんですけど、数値がないんですよ。 あえて伏せてるのよね、パラメーターを。
うん。
で、ユニットの数値をあえて伏せてまして、部下としてそれを使っていく過程で、あ、こいつこういうとこ得意なんだなっていう能力を見出していくっていうね、ものすごい、ことをやってるんですよ、このゲームは。ホトトギスは。うん。マスターとかご存知です？ホトトギス。
いや、ホトトギスはね、売ってる時によく見かけてたんだけど、自分ではやってないんだよね。
はい。なかなか通好みですよね。うん。まあ、でも逆に言うと、このゲームがあるからこそ、その、信長の野望とのその比較が光るというか、やっぱ信長の野望は、忠誠度も含めてパラメータを数値化したっていうのはやっぱり一つの発見なんですよ。発明なんですよ。信長の野望の。うん。で、それが今やなんかこうスタンダードになって、まあ、そういうね、武将のパラメータっていうのがまあオープンになってるっていうのが、まあ、スタンダードにはなってるんだけれども、いや、実はそうではなくて、マスクにしていて、使っていく過程でその能力を見出していく。あ、こいつは内政が得意なんだな、戦闘が上手いんだな、っていうのがね。
内政が得意だけじゃなくて、実は戦闘の方がより優秀だったとか。
そうそうそう。
そういうのがね、使ってみないとわからない。
わからないっていうのはこのホトトインスの、ね、面白いところ。このシステムはね、捨ておくにはあまりに惜しいと思いますね。うん。だから何らかの形でぜひ出してもらいたいなと思いますね。なんか、ホトトギスは。うん。だから、いやー、いいゲームをね、ご紹介していただいたと思いますよ。
でも、これあれじゃないですか。前の、話にちょっと戻っちゃうんですけど、
はい。
いわゆる、モブ兵とかモブ武将とか、この能力でできたらすげー面白いと思うんですよね。めんどくさいけど。
そうね。いや、ちょっとそれは興味ありますね、確かに。だから、普通に考えれば、まあ当たり前なんだけれども、そういう人材の能力って最初から司令官とか指導者がカッパできるかって言ったら、まあもちろんそんなことないじゃないですか。だから使っていく中で、こう、あ、こいつこういう能力得意なんだな、みたいなのを見出していくって、ものすごいリアルなのよね、その意味ではね。
それさらに成長要素をやれて、成長パターンも書いてみる。
そうそう。
早熟型とか、平均型とか、待機晩成型とか。
いいですよね。
二段成長型とかね、そういうのでこうやっていくとね、さらにめんどくさくなっていいと思います。
さあ、めんどくさいですね。
そのね、モブ武将にね、こう、感情移入しやすくなって。
いいね。
自分だけの歴史が作れるんじゃないかなと。
素晴らしいね。いいですね。そういう、だから、騎士が作れる、歴史シミュレーションゲーム、僕大好きです。
大好き。
フェザーノートさん、RPG の意味するところが役割を演じるから JRPG の進行で豊穣さを失い、ゲームのフォーマットあるいは西洋ファンタジー世界を意味するかのような錯覚が広まり、その出生地である TRPG を思考するものではなくなってきたようです。オニキスを目指して頑張りましょうっていうことで、最後何を言ってるかというと、ザ・ブラック・オニキスっていうね、はい、日本初のファンタジーコンピューター RPG ということでね。はい。で、街かなんかでね、聞けるんですよね、このセリフがね。オニキスを目指して頑張りましょう。で、これで僕思い出したんですけど、ザ・ブラック・オニキスって、ファミコンかなんかに移植されてるんだよね。スーパー・ブラック・オニキスだったかな。うん。
はい、スーパー・ブラック・オニキスですね。
ありますよね。で、これパソコン版の方だけだったような気もするんですけど、実際にね、オニキスを見つけるとね、隠しメッセージが表示されまして、それを開発元である BPS に送るとですね、実際にオニキスくれたんですよ、このゲーム。本物のオニキスを。うん。で、そういうキャンペーンがあって、個人的にはこれはね、タクティクスオーバーのファイアクレストの元ネタじゃないかなと、個人的には思ってます、僕。タクティクスオーガのファイアクレストも、まあ、その、写真を撮って送ると、ガラスのカボチャをくれるっていうキャンペーンやってて、ちょっと似てるのよね、この、ブラックオニキスの仕掛けと。うん。
そう。俺、スーパーオニキス持ってたんですけど、スーパーブラックオニキス。
お！ファミコンのやつ。ほう。
ファミコンのやつ持ってたんですよ。
はい、はい。
確か、親父がね、パチンコの景品かなんかで撮ってきたんですけど。やってみたんですけど、とてもじゃないけど、やっぱクリアできないんですよ。
辛い、辛い。
小学校の頃だし。で、ただ、今その話を聞いて思い出したんですけど、やっぱ説明書のね、最後の方にね、なんかそれらしいことが書いてあったような気がするんですよね、そのメッセージが。
ほんと？スーパーブラックオニキスにもあったのかな、うん、じゃあ。
なんか、オニキスじゃないかもしれないけど、何か送れるようにはなってたんじゃないかな、うん、と いう記憶があるんですけど、詳しい方いらっしゃったらちょっと。
ぜひ、
はい。はい、僕の記憶違いかもしれないんですけど、とにかく僕ね、トリセツを読んでた記憶があるんで、スーパーバロックオニキス、本当にわかんなかったんで。
なるほど。攻略本もね、あったのよ、これ。軽文社が出してたの、スーパーブラックオニキスは。もうね。まあ、
ちょっと読んでみたいな。
いやー、だから攻略本なしでは無理だったね。僕はクリアしましたよ、でも、意地でも。あと、開発元が BPS で、しばらくこの後名前を聞かなくなるんですけど、確かテトリス作って一発当てたのよね、BPS はね。うん。
そ
う。なんかだから今テトリスの会社ってイメージが強いですね、BPS はね。そう。ファミコンのテトリス立ち上げる最初にブーン、チーンと音がしてさ、BPS のロゴが出るっていうのをよく覚えてますね。ファミコン版のテトリスってさ、一発でブロックが下まで落ちるんですよ。わかりますかね、言ってることは。ゲームボーイみたいに、早くチーって降りるって感じじゃなくて、連続性がなくて、一発で降りるのよ。下に。ポコって感じで。
うん。そうそうそう。
ね。そうでしたよね。
そうです。
なかなかだから、リカバリが難しいと言いますか、よく悲劇が起きるんですよ。一ブロックこう間違えて、ずらしておいて、すげえ、なんか、ボコってなんかこう、テトリスを
落とす。しかも落とすボタン違ったんじゃなかったっ
け？そう。違うの、違うの。操作が違うんですよね。うん。丸ボタン、A ボタンかなんかで落とすんじゃなかったっけ？
ああ、そうそうそう。ボタンで落とすんですよね。下じゃなくて。
そうそう。で、ゲームボーイと操作が全然違うから、すごい混乱するっていうね。そうそう。それはよく覚えてますね。ファミコン版とゲームボーイで全然操作が違うっていうので。ありがとうございます。はよちーさん。プリンセスメーカー2とメルクリウスプリティはパソコンが火を吹くくらいにやってました。ただ、10歳の娘を育てるゲームや、錬金術で可愛い子を育てるゲームを楽しんでることがバレないように、隠れキリシタンばりに潜んでやってましたね、ということで。いやー、これはわかりますね。あまりこう大手を振ってやってるって言えないゲームだった雰囲気は確かにある。ね、みおりさん？
見えないドレスの話？
やってますな。やってるんだろ？
そうは言っても、去年ぐらいでしたっけ？なんか、
はい、
DMM ぐらいから確かプリンセスメーカー2のリファインが出
て。あったね。そうそうそう。うん、あったね。
で、なんかね、安めにできたっていうのもありましたけど。うん、
はい。
どうなんですかね。
まあ、売れたんですかね。いかにももうシステムがちょっと古臭くてね、こう、
うん、
育成ゲームとして当時はちょっと新鮮ではあったんですけれどもね。でもあの頃からちょっと危険な匂いをしてたし、
ただまあ、ゲームのシステムとしては面白いはずなんで。
うんうんうん。そうですね。
まあ、興味のある方はぜひと。
そうですね。
で、これちょっとメリクリスプリティマスターの、閣下に聞きたいんですけど。うん、
やめてくれよ。やめてくれよ。
メリクリスプリティってエンディング何種類あったんですかね。
何種類
あんまり数なかった記憶があるんですけど。
え？半端じゃない数あるよ。メリクリスプリティは。うん。
ああ、じゃあ俺ほとんど見てないのかな。
多分ね、塔とかじゃ聞かないはずですよ。うん。で、結構な割合でバッドエンド的なエンディングがあるのよね。うん。
ああ、あります。
そうそうそう。20種類以上あるんじゃないかな。多分。なんか全制覇した記憶があるぜ、僕は。なんとなくこれは。
さすがマスターですね。
いや、キャラデザのね、中村博文さんがすごい好きだったんですよ。
僕もすごい好きだったんで、うん、すげえやりたかったんですけど。
蓬莱学園のファンなんで、あと多分、マスター、ジドラクサイズ的には多分、リプレイ第3部、ソードワールドの。
はい、そうですね、はい。
が担当でしたよね。
はい。
そう
ですね。やってたんで、まあ、そこで知ってからですけども、まあ、プリンセスメーカーは一応、ワン、ツー、スリー全部エンディング見たんですけど、
はい。
だからメリクリスプリティはね、手に入れたのがすごい遅かったんで、
うん。
攻略情報がまずないという状況下で、あれを何回もやるのはちょっとしんどかったですね。
ああ、そうね。わかりますね。僕、98番でやって、やり込んだんですけど、Windows で声がついて、コーダマリコさんが声当ててるのよ。いやー、だからね、いやー、もう一回やりたいなーって思ったんですけど、ほぼゲーム内容が一緒って聞いたんで、諦めた記憶がありますね。ちょっと、早めにやりすぎて損したパターンですね。また、コーダさんの演技はまあいいや、これぐらいにしとこう。次行きます。素晴らしいゲームです。ちゃん中さん。 僕の場合、ゲームミュージックにクオリティを求め出したのは、ドラクエが世に認知され始めた頃からでした。特に3あたりですかね。結構そういうアラフォーのゲームファンは多いんじゃないかな。今度杉山先生も出演されるドラクエ3のオーケストラを聴きに行ってきまーす。ということで。先日、ベージュですか迎えられたということで、ツイッターでもね、ちょっと話題になってましたよね、杉山浩一先生はね。うん。うん。お元気ですね。いやー、鳥山明さんからね、色紙もなんかこう、贈呈されたという話だったような気がしますけれどもね。ドラクエの、やっぱりこう、コンサートっていうのは、これは結構地方にいてもよく接することができる機会があるかなと思ってて。うん。僕もなんか、2回ぐらい行った記憶がありますね。なんかね。でも、杉山先生が直接振ったコンサートは、ちょっと残念ながらないですけどね。よく題名のない音楽会とかでたまにこう特集やっててね、たまに杉山先生が振ってる映像が紹介されたりしますけれどもね。なんていうんですか、ドビムシさん、こう非常にドラクエの曲ってのはこう公共曲的と言いますかね。非常にこう、うん、やっぱその辺が好対照ですよね。FF のちょっとこうポップ的というかテクノ的なこう曲とね比べましてね。
そうっすね。だからやっぱ、杉山先生は、多分そういう音を最初から想定して曲を書いてらっしゃったと思うんで。
はいはいはい。
僕正直ゲームミュージックのアレンジって結構不得意なんですけど、聞くの。
ああ、なるほど。
うん。3話音なら3話音で作られた曲っていうのが、通常は一番好きなんですけど。杉山先生のに関してはそういう違和感を感じない、
わかります。
だからやっぱ楽曲としてのクオリティがそもそも
そうですね。
だね、そのだから想定してる音の厚さというか、そういうのが厚い上で簡略化していたから、やっぱ
なんでしょうね。そのクラシック音楽っていうかその交響曲的な拡張高さと。こう大衆に受け入れられる大衆性みたいなものが、高度なレベルで、こう、合体している作曲家かなってイメージがあるんです、僕の中ではね。で、僕の中ではだから、そういう作曲家って、杉山浩一先生と、あと古関裕二なんですよ。この二人。そうそうそうそう。この二人はそういうなんか、クラシック、音楽のエッセンスと大衆性のなんかこう一つ高いレベルでの融合が実現できている稀有な作曲かなっていう気がするんで、もし古関裕二がね、もなんかこう転生してこうゲーム音楽とか手掛けてたらどんな曲書いたかななんてちょっと僕妄想したこともありますけどもね。そう、すごい僕好きなんですよ、古関裕二が。あ、すいません。ちょっとマニアックな話をしてしまいましたけれども。吉田さん。どちらかといえば、社に構えたご意見も少なくないお二方に。はっはっはです。では、マスター。聞きました？ツイッターで少し話題になった、社に構えた態度で、1分間感想を述べた後に、社に構えない態度にチェンジして感想を述べるというのを、ちょっとやってもらいたいかなという邪悪な妄想中ということで。はい。まあ、しょうがないですよね。でも僕らはもう根性が曲がってんだから、常に社に構えた意見になってしまうのは、ね、マスター。仕方がないじゃないですか、これは。
いや、社には構えてないですよ。
お！あえてそこは反論をする。
はい。
はい。まっすぐな意見ですか？いつも素
直。まっすぐです。はい。
そうですか。
はい。
僕は多分ね、自分でも自覚があるんですよね。かっこつけるんですよ。ちょっとこう。よくないな。
僕の本名は竹尾ワッタですから。
また始まったよ。本当にもう。トライダー G7 に乗ってる、本当にもう。ジーヤに怒られますよ、また。我が社の金庫がうんぬんって。定期的に出るよね、トライダー G7。トライダー G7 について語るか、いっそ。もう、いいんじゃないですか。ガンダム40周年の時に、あえてガンダムの後釜だったトライダー G7 の話をするっていう。このひ
ね。ほとんど覚えてないんだよね。
マジっすか？いや、僕はなんとなく覚えてるけどね、トライダー G7 はね。
いや、なんかね、もう あれ土曜日のアニメだったじゃない？
土曜日でしたね。うん。
あのね、そもそも土曜日のあの時間帯のアニメをあんまり真面目に見てなかったのよ。
はいはいはいはい。
ガンダムしかり、うん。うん。本放送はね。
そうね。ね、うん。まあ、なんでしょうね。全然吉谷さんの置き手紙に沿ったコメントをしてないんですけれども。そうか、今度やってみます。でもね、マスターが初に考えてないんじゃ、この企画はできませんな。はい。うん。僕は自覚がありますけどね。
いや、だから、車に構えてないマスターが車に構えた時どうなるかって。
ああ、それがいいかもしれませんね。うん。うん、めっちゃなんかこう、あれじゃないですか、褒めるんじゃないですか、なんかこう、すごい前向きに捉えるんじゃないですかね。いやー、スクエアエニックスって最高だよね、とか言い始めたら最高ですけどね。うん。
ないですね。それはない。
ないですね。次行きます。すいません。読み方はちょっとわからないですが、サースティーさんとお読みしてよろしいんでしょうか。もし違うようでしたらご指摘いただければと思います。ポッドキャストの愚者の宮殿を通勤中にずっと聞いているが、147回で書籍が価格固定で売られているのは文化的な生活を国民に保障するためというような内容があってすごく印象に残った。そうあるべきだよな、本当に。誰でも本を読めるって大事なことだ。ちょっとね、内容が、関連してますんで、一緒にユタポンさんの置き手紙読みますよ。愚者の宮殿書店の仕組み会を遡って聞いていたらこんなニュースが、ということで、日版と東版、協業で合意、危機感あらわ、出版流通も維持、従来のままでは不可能、ということで、はい、いただきました。これはね、ちょっと書店業界に衝撃が走ったんですね。日版と東版っていうのは、まあ、何度もこの愚者の宮殿で喋ってますけども、出版流通における二大取り次ぎなんですね。9割以上の書店さんは多分どっちかと契約をして、本を下ろしてもらっていると。まあ、言ってみれば、寡占状態にあるツートップの会社が協業で合意をしたっていうことなんですよ。だからもう、とんでもないことなんですけれども、やっぱね、経費のほとんどがこのね、出版流通のコストなんですよね。こう、やっぱり、返品も含めた、そういう本や雑誌の流通っていうのはものすごく負担になってるんですよ。で、まあね、雑誌の方はまあ類はまだわかると思うんですけども、書籍はね、やっぱり単価に比べて重いっていうね、本自体のそういう要素がありますし、あとやっぱりあんまり乱暴に扱えないってとこもあるんですよね。あとはね、他の流通と取り替えが効かないっていうこともありますね。出版流通はもうね、他の例えば、洗剤とか食料品とかと一緒に運べないんですよ。基本的に。うん。出版の流通網と、出版の流通網として整備しておかなければいけないということがありまして。うん。これはね、そうせざるを得ないっていうところもあるし、法律上の要請もあるんですね、実はね。うん。だからね、まあ、その流通も維持するべく協業するというのは、まあ、このね、なかなか業界自体がシュリンクしていく、時期においては致し方ないのかなと思うんですが、どうやらちょっと公取はあまりいい印象を持ってないようですね。はい。やっぱり一般と東販はね、二大河川企業ですから、そこがちょっと流通において手を組むというのはどうなんだということで、まだまだちょっとどうなるかわからないところがあります。ここはね。で、サースティさんの来手紙に戻りますけれども、そんな出版流通によって維持されているのが、まあ、書籍の再販制度。どこにいても同じ値段で同一の内容が読めるということが、まあ、現在保証されていると、いうことになってるんですよね。うん。だからこれをね、維持していくっていうことが、まあ、一つ命綱なんですよね。その書籍の文化においてはね。うん。で、まあね、電子書籍が今ね、もううんぬんとか、そういう再販制度がどこまで意味があるのかっていう議論は常にあるんだけれども、やっぱりね、紙の本を維持しなければいけない一つの理由が、やっぱ図書館の存在なんですよね。学校図書館あるいは地域図書館。で、まだまだそういうところにおいては、電子書籍化されないような資料的な本であったりとか、あるいは子供たちが触れるような書籍というのはやっぱ紙のもので提供されなきゃいけないという要請があって、でそういうのを維持していく上でやっぱりこの再販制度というのが大きかね、一つ支えになっていることは間違いないと思うんですよ。 じゃないと地方の図書館なんてバタバタ潰れてきますからね。うん。同じ値段で買えないとなったら。だからまあ、ここはね、そう、誰でも同じ本の同一、機械さえじゃないや。同一の機械のもと同じ本を読めるっていうことがね。まあ僕なんかやっぱずっと書店にいた人間ですから、この、その、なんでしょう、日本人のその基礎的な教養という部分に大きく接する部分があるんじゃないかなと信じてます。なんか独演会みたいになっちゃいましたけど、サースティさんとユタポンさんの置き手紙からちょっとそんなことを思いましたね。うん。このあたりもちょっとまたね、新たな動きがありましたらちょっと、まとめておしゃべりをしてみたいと思っているジャンルでもあります。ありがとうございます。はい。ということでね、今日もね、たくさん、熱い置き手紙をね、たくさん頂戴いたしまして、ありがとうございます。また引き続きですね、Gmail あるいは Twitter ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいて、どしどしお送りいただければと思っております。はい。ということで、今回もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、置き手紙紹介のコーナーでした。
はい。というわけでですね、今回は、煙草について話してきたはずなんですが、もう何喋ったか忘れたよね。
え？
というわけで、今回の愚者の宮殿はこの辺でおしまいということにしたいと思います。
はい。はい、まあね、枕でも最近の気になるニュース一本取り上げましたけど、まあ、何ですか。ブラックホールが今熱いということでね、マスター。
はい。
ね、ブラックホールが要はまあ、なんていうんですか、観測されたって言っていいんですかね、今回のニュースはね。そういう。
あの、観測されたっていうよりは、
はいはいはい。
その姿を、
うん。
映像として捉えることができた、
うんうん、
という方が正しいのかな、う
ん、はい。初めてのことなんですね、これが。史上初めてということで。
基本的に、ブラックホールっていうのは非常に重力が強いので、
はい。
ブラックホール自身が放つ光すらも、ブラックホールから出ていくことができないので、
うん、
ブラックホールを、こう、見るということが、基本的には不可能。なんですよ。
まあ、光が出てこないわけですからね。
で、それを、うん、まあ、画像にできたというのが、まあ、世界初ということで。
うんうんうん、
はい。
だから、その、ブラックホールってのは僕も、拙い知識の中で話をしますけれども、まあ、理論上はあるだろうっていうことをずっと言われてたわけですよね、要は。最初に言ったのはアインシュタインでしたっけ、はい、相対性理論の中で、言ってて、で、誰だっけ？シュバルツシルトさんが、それを、なんかこう、実際には、まあ、うん、あるだろう。その、相対性理論からさらに、そこから、実際にそれが、理論上は存在するっていうことを証明してみせて、ただそれが実際に観測することはできなくて、まあ、それが今回、まあ、捉えられたと言っていいんでしょうか。難しい。
まあ、ブラックホールの観測自体はできてたんだよ。
うん、
ああ、なるほど。
前からとできてた。
前から観測自体はできてた。
そうなんだ。
ただ、その、映像として捉えたというのが初めて。
うん、ああ、そういうことなん
ですね。映像化したというのが初めてです。
映像化した。ああ、ああ。なるほどね。じゃあ、はい、まあ、あることは観測はできてたんだけども、こういう形で見ることができたのが初めてっていうことか。
そうそうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。すごいですね。でも、そうやって考えると。ブラックホールって、なんとなくこう、今ね、うちの息子もなんか宇宙に興味を持ち始めて、なんかだんだんマニアックになってきて怖いんですけどね。最近幼稚園で、お星様が好きなのねって先生に言われてさ、どんなお星様が好きなのって言ったら、リゲルって言いましたからね、うちの息子はね。先生、
オリオン座か。
先生、ポカーンとしましたけどね。うん、そうそうそう。まあ、多分、金星とか水星とか言うと思ってたら、リゲルってうちの息子が言ってさ。うん。 まあ、それはそれとして、まあ、どうですか、こう、なんかね、でも、ロマンのある話ですよね、こう、そういう、で、なんか、実際、どうですかね、こう、もうちょっとなんか、大きく扱ってもいいニュースなのかなと、個人的には思いましたけど、まあ、こんなもんなんですかね、やっぱり。
いや、割と十分大きく扱われてると思うけど、ね。
ああ、そうですか。ああ、そうか。結構ね。ただ、割となんて言うんですか、僕もさ、大して知ってる人間じゃないから何も偉そうなこと言えないんですけど、割とこう、難しいっていうか、記者会見した時の記者の質問がなかなかこう、ブレがあると言いますかね。こう、なかなかいい質問してる記者もいれば、結構ね、なんかトンチンカンなこと聞くような、これどんな役に立つんですかみたいなこと聞いちゃったりしてさ。その辺がちょっとこう、なんていうんですか、ネタにはなってましたけれどもね、ネット界隈ではね。
まあだから、あれに関してはやっぱニュートンの面目役所というか。
はいはいはいはい。そうですね。ね、やっぱりね。だからそういう、だからやっぱり、科学史みたいなのも今ね、なかなか元気がないんですよね。こう。昔ね、ウータンっていう雑誌があったんだけど、なくなっちゃったのよね。で、今あれでしょ?ニュートンがあって、あと、日経サイエンスっていうのがあるのかな?確か。そっち系の関係。
はい。
だから、そういう一般読者向けの、そういう科学雑誌っていうのが今、なかなかね、元気がない。特に、日本初のね、そういう。ナショジオみたいなのはね、まあありますけれども、だからそういうところがね、やっぱり、だから図書館とかでそういうニュートンとか日経サイエンスがやっぱり興味を持った子供たちが見られるような状況っていうか環境っていうのはなんか欲しいよなっていうことをちょっと改めて思いましたけどもね。今日はいいですか?もうキングクマの話もガイキングの話もしなくていいですか?今日はね。
いいでしょう。
大丈夫ですね。そこは。
はい。
はい、なんだかすごいとっちらかった話をしてしまいましたけれども、次回の愚者の宮殿なんですけれどもね、僕がね、もう右下を始めて、だいぶ結構経ってきたんですけども、で、いろいろね、なんか右下を遊んでいく中で、こう、思うところが出てきたので、その辺の話を一回ね、まとめてしてみたいなと思ってるんですよね。で、ズバリタイトルとして、右下とアイドルの輝きについてということで、はい。あれですね、アイドルマスターミリオンライブシアターデイズでしたかね、あのゲームの正式な名前は。っていう、まあ、アイドルマスターの一つ、スマホでできるリズムゲームをテーマにちょっとおしゃべりをしてみたいと思っております。で、過去、愚者の宮殿が最長時間を記録した、回というのがですね、マスターが語ったテレステの回だったんですね。そう。その時間を超えないようにしたいと思いますので、ご期待いただければと思っております。はい。ということで本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと。
私こと、ハニワと。
ねえ、私こと、今回のブラックホールの件で、日高のりこさんと佐久間レイさんが反応してたのが印象的だったドビングシでした。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはfoolpalace@gmail.com foolpalace のスペルは foolpalace です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。